家族ラジオ JOBBB810 始まるよ
ー。 おっと
バーン、ボンボンボンボンボンボンボンボンボン、
夏の終わりの打ち上げ花火。
なるほど。
はい、というわけで始まりました。
はい、
大阪府は豊中市千里中央の万馬家、
はい、
六条仮設スタジオから全国へ配信いたします。
障子、はい、の破れが目立ちますね。
これね、困るんですよ。外から見えるんで。
いや、これ
かっこ悪いっす。
うん、前へ通ってるっていうか、まあ、前に、まあ、マンションの庭があるんですけどね、はい、子供さんなんか住んでますんで、はい、あ、この家幽霊屋敷とちゃうかいなと。このスタジオの、ね、窓を見てはる人があるかもわかりませんね。
ちょっとこれも早急になんとか
なんとかしたいですね。
そうですね、
うん、
はい、まあ、そんなスタジオ、ボロボロスタジオから、
はいはいはい、
全国配信のJOBBB ラジオ、
うん、
ジャパン大阪バンバ、うん、ボラボラ、うん、ボロドキャスト、
結構長く続きましたね。
そうですね、はい、2008年頃からスタートいたしまして、
はい、
もう途中で何年目っていうのは数えるのやめました。
ああ、そうでしたね。
はい、
う
んうん、まあ、そんな家族目線の情報発信番組でございます。
はい、
主に私てっぺいと、
はい、バンバ文雄
がですね、まあ、パーソナリティを務めまして、パーソナリティ言葉もね、あんまり聞かないかもしれないですが、
ちょっと最近言われるようになりましたね。
そうですね、
うん、
はい、まあ、配信者とかなんかそういう言い方するのかな。
あ、そうか、そうかね、
はい、まあ、我々目線のここでしか聞けない
ですね、
はい、お話を皆さんと一緒に楽しみ、
まあ、皆さんと共有感覚が持てるような、
そうです、ね、
まあ、庶民的な話ですよね。
そうです、そうです。まあ、あのスポンサーがないんで、
はい、
あの好き勝手言うとおります、
はいはい、
半分 3割本当、
うん、
逆3割嘘、
まあ、7-3ですよ。
7割本当、
どっちがになります。どっちによって7割真実ならば3割嘘は入ってる。
なんか時によって指示になるね、
はいはい、
知事さんみたいになってますけど、
はいはいはい、
まあ、それは置いといて、
まあ、何でもなります、
はい、何でもなります。はい、はい、まあ、そういうラジオですね。
ああ、
今日もですね、3つのコーナーで構成いたします、
はい。
1つ目が週刊 JOBBB ニュースの第478号でございます、はいはい、前回の配信から2週間経ってますので、
うん、
その間にてっぺいとふみおが手に入れた最新情報を皆さんと楽しみます、
うんうん、まあ、体験情報ですよね。
そうですね、今週、うん、結構いろいろありまして
、
まあ、特にこの北摂、
うん、
まあ、千里中央エリア、
はい、
を起点にして、
はい、
まあ、いろいろあのイベントがあったんで、
はいはいはい、
その話をできるかなと思って、
まあ、それもね、できた時間があったらお話ししましょう。
はい、
はい、
そして2つ目が大阪中之島美術館で、
はい、
8月31日まで開催しておりました、
はいはいはい、
まあ、ちょっと変わった展覧会です、
うん、ね、面白かったですね、これ、
はい、これ面白かったです、うん、未来の国宝を探せ、うん、日本美術の鉱脈展、
ね、
これ2人で行ってきましたんで、
まあ、わしらは美術展いくらからでもないんやけど、
そうですね、
はい、
あの、まあ、僕らでも楽しめる内容やったんで、
うん、まあ、素直に楽しめましたね。
多分日本の展覧会美術展でも、
うん、
まあ、おそらくほぼ初めての試みじゃないかなということが、うん、まあ、ありましたんで、
面白い傾向になってきましたね、
はい、
美術の業界が、
まあ、そこをちょっと紐解きたいと思います、
うんうん、これやったら美術館ちょっと1000円ぐらい出しても行ってもええなというのね。
1800円です。
1800円ちょっと引いてもらいたかったね。まあ、実は僕らタダやったんですけどね。
僕らはね、招待券で行
けました、はい、あの、すいません、いつもこういう立場におりまして、はい、大きなことは言えませんが。
そうですね。
ありがとうございます。
あの、お金を払った感覚で、
はい。
話しますんで、はい。
そうですね。金払、あ、ただのもん見ても、
そう。
払った感覚でね。
そうですね。
あの、くれはった人には悪いんですけど。
払ったら、こう思うかな、というような、
まあ、
目線で話します。
それを努力しましょう、
はい。もうすでに終わってるんで。
そうです。
あの、もう行くことはできないんですが、
まあまあね。
はい。まあ、皆さん耳で楽しんでほしいなと思います。
これからこうなるんじゃないですか、
美術展も。
はい。
ありますね。
うん、
はい、そして3つ目がリスナーさんからのお便り紹介です、
はい、
我々のラジオを支えてくださってる、
はい、
奇妙な
変人、
はい、国宝リスナーさん
そうです、ね、
からのお便りを紹介します。
旧国宝やなし現国宝ですよね、
はい、ただあの残念ながら今回ですね、実は月曜収録、
ちょっとこれ異常の話でね、
初めてかもしれないです ね、
ですね、ここまで動いたのはね、
そうですね、まあ、いつも水曜収録とかあるんですけど、
もともと木曜やったんですけどね、
そう、
まあ、
あの私テペが火水木とちょっとあの収録できないんで、
はいはいはい、
ということで月曜日にやっております。
すいません、勝手に動かしてます。
2025年の9月8日月曜日に収録して、
はい、
このラジオは11日の木曜日に配信いたします、
はい、
関係上ですね、 お便りほとんど来てないんですが、
ですね、
まあ、それでも紹介します。
まあまあ、
ないお便りを紹介します。
くれてはらん時は作る。
そう、そういうことですよ。お便りも作ったらいいんですよね。
そんなもんです、
はいはいはい。ただそれは隠さずにちゃんと言いますから。
そうです
ね、僕らはね、あの嘘はつかないです、
ね。そうですね。
あ、嘘はつくたまにつきます、まあ。
そうですね。嘘ついてもつかんというね。
そういうことですね。
あ、まあ、こう不思議なタイプの放送局ですからね。
はい。ぜひ皆さん、もうここで、聞くのをやめた方
は、はい、
ぜひ最後まで聞いてください。
あ、そうですね。
はい、というわけで、まずはですね、うん、週刊 JOBBB ニュースの第478号でございます、はいはいはい、前回の配信から2週間経ってますんで、うんうん、その間に鉄平と文雄が手に入れた面白情報を皆さんと共有いたします。
皆さんどう思われますかとかね。
そうですね、
俺は思うけどもこう思わんとか、まあ、いろんな意見があると思いますけども、うんうん、まあ、それぞれ人は意見言うのはね、
うんうん、
権利ですからやりましょう、
うんうん、はい。で、まあ、と突然なんですけど、このスタジオのある、まあ、マンションの一室なんですけど、
はいはいはい、
このマンションがですね、
うん、
まあ、1970年に大阪万博っていうのが、
はい、
ここから、まあ、距離にして 7,8 キロぐらい離れたところの、千里丘陵にある、公園で行われまして、
はい、まあ、千里ニュータウンのエリアですよね。
そうですね、はい、でその、まあ、万博の前かな、
はい、
に、このマンションが、
うん、そうです、ちょっと前ですね、
はい、数年、うん、まあ、前かな、
はいはい、
にできまして、で、まあ、いろんなことを経て我々がここでラジオをするようになったっていうような、はいはいはい、まあ、そういう歴史があるんですけど、まあ、
万博の関係者のための宿泊所になってたという意見もありましたね。
あ、そうなんです。
あるいはまた万博関係者の方とか、まあ、千里丘陵を気に入った人が、
はい、
まあ、面白い建物を作ろうということで作られたということでね、
うん、はいはいはい、
まあ、そんなね、クーラーなんかも50年前のものが今でも動いてるという、
ね、今でもちゃんとね、クーラーのおかげで、
はい、
29.6 度、
はいはいはい、
まあ、一般的に言うと暑いんですけど、はい、僕らから言うと、
いや、こんなもんは
もう涼しいです。
そうですね、
はい、まあ、そんな
中で、まあ、もっとこう上げれば涼しくなりますけどね。
そうそうそうそう、
まあ、いらんことのお金使うこともないので
そうですね、はい、まあ、ギリギリのとこでやってますんで、
はい、そうです、まあ、建物も、ね、もう施設も僕らもギリギリのところですよね。
そうそうですね。
なんか関係ない話になりました。
はい、で、まあ、あの、もうだからできて50年以上経ってますんで、
はいはい、
まあ、このマンションもそうですし、
うん、
僕らのこのマンションの周囲 の、
はい、
あの大阪府豊中市千里中央のあたりも、
うん、
まあ、結構いろいろ変化が
今
生まれ変わってるところでですね、
す
まあ、一番の、まあ、生まれ変わりといえば、あの、はい、セルシーという商業施設が、
はいはい、
まあ、ついにあの本格的な、まあ、解体工事というか、
ね、
生まれ変わり工事が、まあ、先月終わりぐらいからスタートいたしまして、
はいはいはい、
でその関連で、
うん、
千里阪急ホテルっていう、
うん、
まあ、本当にここから天井見えるぐらいの場所にあるホテルなんですけど、
まあ、結婚式の時に、ね、音楽が聞こえてくる感じですよね。
そのホテルもですね、うん、来年の3月末でもう営業が終わりまして、
うん、
でそこから、まあ、あの千里を含めたあの全体で、
はい、
その商業エリアとかができるというね、はいはい、まあ、そういう計画が、昨年2024年の、まあ、それこそ8月の最後ぐらいに発表されて、
はい、
まあ、それがついに2025年今年に入って動き出したということがあって、
はいはい、
でその千里阪急ホテルが来年2026年の3月末日営業終了に先立ってですね、
なかなかええホテルなんですけどね、はい、緑が多くて、
あのプールがあって、でそのプールサイドで、
うん、
あのビアガーデンっていうのが、まあ、夏、
はい、
あの要は営業されてて、
ま
あ、コロナの間はちょっと自粛してたりしてたらしいんですけど、そのビアガーデン、プールサイドビアガーデン2025はですね、
はい、
去る8月31日にもう最後の営業が終わりまして、
うん、
でもビアガーデンは、まあ、千里阪急ホテル現体制ではもうなくなったということで、
はいはい
はい、まあ、僕もこの北摂で生まれ育ってですね、うん、まあ、ホテルもまあ少ないですけど何回か利用しましたの で、
ね、
うん、ちょっと最後に、まあ、行きたいなという
、そうやった、う
ん、思ってて、
うんうん、
まあ、僕の知り合いの方が誘ってくれたんで、予約もしてくれたんで、
なるほど、
あのお金だけ払って、
よかったよかった、
で行ってきました。
なるほど、
はい、で、うん、実は10年前にも一回、
うん、
あの行ってるんです、
はいはい、
で多分ね、この JOBBB でも、あの放送はしてるんですよね。ほとんど僕は覚えてないんですけど、
はい、
まあ、行きまして、
はい、
でそんな感じなんで、ちょっとこう10年前2015年と2025年で、
うん、
まあ、どう変わったんかなと思って、
あ、
まあ、そういう目線でもちょっと見に行ったんですけど、
まあね、
はい、 全然変わってなかったです。あの、まあ、むしろ料理がちょっと美味しなって。
おお、よかった。
で、うん、シェフの方はもうやっぱちょっと年取ったなという。
ああ、まあ、やっぱりね。
感じがしましたが。
それなりに年齢を得やった。え、はい、下手っていう
ことね。ただ、ほとんどなんか、はい、まあ、内容は変わってなくて、まあ、ホテルのいいとこって、常に同じクオリティを提供できるっていうのが多分ホテルのいいとこやと思うんですけど、まさに千里半京ホテルは、のビアガーデンはそれを、まあ、遂行したなという感じがしました。で、まあ、あの美味しいご飯とか、うん、まあ、ソフトドリンクとかアルコールとかいろいろあって、うん、ちょっと僕が感じたのはやっぱ値段が高くなってたんですよね。まあ、
これはな、
ね、うん、15年前はね、うん、4500円ぐらいやったんですよ。ちょっと今、はいはい、確認しますが、
はい、
あ、ちょっと今メモがないですね、
まあ、スマホをいじくってますけども、はい、
ちょっとね、どっかにメモしてたんですけど、そのメモ僕、俺誰に送ったんやったかな、あれなんか誰かに送って、うん、そのメモを今見てるんですけど、うん、ないですね。
消えました。
まあ4000いくらやったんですが、はいはい、2025年今回は6500円なんで、はい、あ、まあ、2000円弱ぐらい値段は上がってたかなと、は
い
は
い、また上がりとしてはそれ少ない方
ですよ。そうですね、僕ね倍ぐらいいってるんちゃうかなと思ったんで、
もう、
まあ、それは良かったんですけど、はいはいはい、まあ、さっき言ったように料理も
美味しくなってくて、ね、あれからねまずくて
美味しかったんですが、うん、ちょっと残念やったのが、うんうんうん、まあ、これ別に千里半京ホテルどうとかってわけじゃないんですけど、やっぱお客さんが、うん、まあ、最後やからね、要は今シーズン多分いっぱい来たんですよ ね、 そしたらね、うん、やっぱりこの、 機材も、うんうん、そのよう動くじゃないですか、はいはいはい、それやっぱ故障しやすくてこういうビアガーデンってやっぱビアガーデンっていう名前がついてる通り、うんうん、ビール目当てに行くお客さんが多いんですよね、
まあ、
うん、で普段家では、まあ、缶ビールとか瓶ビールとか飲んでる人でも、はいはいはい、こういうとこ来たら、うん、まあ、生ビールって言って、ね、ね、より鮮度の高い
握るところはね、
あ、そうそうそう、で、うん、あるんですけど、うん、要は素人がコップ持って行って継ぐんで、うん、やっぱりこう自動がいいわけなんですよ ね、 まあね、コップを機械に置いたら、そのまま45度ぐらいに傾いて、で機械が自動的に、うん、泡までも入れてくれるっていう、そういうその自動サーバーが3台ぐらいあって、まあ、それぞれ、キリンの一番搾りと朝日のスーパードライと、で、あとサントリー の、 モルツみたいなやつですね、まあ、その3つがあったんですけど、ほとんどね潰れてまして、
う
ん、
ああ、なるほど、もう、はい、もう直すこともないと、
もう最後やからね、
ねえ、
はい、ただやっぱりビール目当てで来てる人多いから飲めないと困るじゃないですか。だから一応飲めるんですけど、うんうん、その自動的に注ぐっていうのがもう潰れてたんで、うん、はいはい、僕もあんまりやったことないんですけど、はいはいはい、自分でレバーをこう手前に引いて、奥にやると、
はい、
奥にやるとその液が出るのかな、で手前に引くと確か泡が出るとか、なんかそんなやったんで、それをまあ久しぶりに体験して、うんうんうん、まあ、それもちょっと新鮮 な、
な
経験やったなと思います。
ちょっとこぼれたとか、
そうそうそうそう、
損したとか、損したとか ね、
そうですね、
泡がどうやとか言うんでしょうね、
まあ、そういうのもちょっとおもろい思い出になったかなと思います。
なるほど。
でね、まあ、せっかく行ったんで、うん、まあ、なんか行ったこう記録でも欲しいなと思ったんで、ちょっと一応ね、その最後の要は5時からここプルサイドビアガーデンスタートして、で僕らも5時ジャストに入って、うん、で8時半までもうギリギリまで楽しんだんですけど、その8時半になる、まあ、終了手前に、まあ、シェフの方かな、まあ、チーフシェフとかそういうのがいるんかもしれないですけど、うん、まあ、その方でしょうかね、うん、が皆さんに感謝の言葉を、その館内放送で言ってくれて、それ、う
ん、
その音撮ってるんですが、ただ残念ながらそのプールサイドビアガーデンはこれで終わりますはもう取れなかったんですよ。要はその音を気づいてから録音したんで。
すごいスイッチ入れた。
そうそう。なんでちょっと聞いてください。はい、行きますよ。多分これやと思うんですけど。う
ん、ありがとうございます。
聞こえる？
神田千里半京ホテルは来年3月末に閉館が決まっており、残り7ヶ月ほど営業期間を残しております。
ちゃんと宣伝して
ある。ご宿泊でのご利用、レストランでのお食事、または何かのお集まりでの宴会場のご利用等と、皆様ご都合つきましたら、ぜひ千里半京ホテルをよろしくお願いいたします。それでは長良
市で
ございますが、再来後のお時間をもちまして、ビアガーデンの営業を終了させていただきます。皆様、お忘れ物をご
覧いただき
たいと思います。
ご利用、
どうもありがとうございました。
なんか虫の声も取れてましたね。
スズムシですかね。
よく鳴いてますね。はい。光の線で半径やね。
コオロギや
な。コオロギかなんかそんな感じで。なるほど。
はい、まあ、待ってるようなことがありました。ねえ、まあ、
1970年に創業ですからね。
はい。
ずっと営業してきはって、建物もそのままの部分が大部分ですよね、ここは。
うん。
まあ、後から増築しはったというところもあるんですけども。
そうそうそう。だからちょっとね、トイレがちょっと古かったり。
まあまあ、そうです
ね。清潔なんですけど、ちょっと古かったりとか。
そうそう、ちょっと狭かったりね。
そうですね。
ということありましたね。まあ、
美味しい中華料理屋とか、あとフランス料理屋とか、まあ、いろんな、ね、美味しいものがあったり、
はいはいはい、
まあ、サービスもいいという、結婚式もね、さっき言いましたし。
まあ、地域の誇りのホテルですよね。
そうですね。うん、
またさ、多分、もっといい中華、もっとまあ近代的なホテルができると思いますよ。
どうなんやろ、
後に多分できると思います。
どうなんですか、はい、まあ、それも楽しみですよね。
うん、ね、まあ、その代わり庭とか、はい、チャペルとかはね、うん、独立建物ではなくなるかもわかりませんね。
まあまあ、そんなあの変化もありつつですね。
1970年
のね。70年のね、はい、万博がまあスタートいたしまして、
はいはいはい、
で、まあ、その前に、うん、まあ、ホテルもできたし、
はいはい、
で、僕らのこの本局のすぐ向かいにある、
はいはい、
あの、まあ、千里専門店、千里町専門店街もできて、
はい、
で、まあ、今はないですけど、大丸ピーコックも、
ありました、ありました。
あと、はい、まあ、千里半径は今でもやってます。はいはい、まあ、それが、あの、同時に開業して、
はい、
さあ、大阪70年万博だ、
ね、
みたいなことで、
うん、
で、その50何年後が今って。
はい、そうですね。
で、今、あの、うん、大阪市内では、
はい、
大阪関西万博が、うん、まあ、やってるというような、まあ、流れがあるんです。
まあ、この千里の、まあ、歴史ですよね。
そうですね。
はい、以前はなんか、下下郡、大阪府下、下下郡、なんか山田村とかなんか言うたらしいですよ、この辺は。
ああ、これ山田ではないかな。
ないんですか。
山田は多分あっちの万博の会場の方かな。
う
ん、
あ、万博がそうやね。
山田小川とかね。
ああ、そうですね。はい、はい、
山田村やった
とか、村が急にガラッと変わったというようなことでね。
そうですね。でね、まあ、その、あの、まあ、またこれも、あの、70年万博の話、
はい、
万国博覧会の話なんですけど、
ね、うんうん、
あの、万博の、まあ、シンボルって、
はい、
皆さん何でしょうかね、
はいはいはい、
まあ、ほとんどの人が多分太陽の塔、
はいはい、
と答えると思います。
はいはい、そうですね。
まあ、地元の僕からするとね、はい、どっちかって言ったら、あの、エキスポタワーの方が、
はいはい、
僕はね、
はいはい、
印象があって。
ああ、そうですね。
まあ、エキスポタワー、まあ、残念ながらもう取り壊されて、
はいはいはい、
今、まあ、姿は見れないんですけど、うんうん、まあ、その、有名な太陽の塔、
うん、はいはい、
太陽の塔について、
うん、
まあ、ちょっと文夫君と僕でいろいろ調べまして、
はい、
でそれなんで調べたかっていうと、うん、あの、まあ、今年の3月ぐらいからスタート、
ね、
4月からスタートした、うん、あの ONCC っていう、うん、まあ、シニアカレッジっていうんですかね、うん、まあ、そこでの講師を、まあ、2人でやってて、うん、
まあ、主に鉄平ですけどね、
そうですね、で月に1回、
うん、
あの、まあ、引退リタイアされた方を、
まあまあ、
まあ、大阪中心なんですけど、
はいはい、
大阪のちょっとおもろいところに連れていくっていうことをやってまして、うん、その9月の、あの、講座が、
はい、
あの、太陽の塔と、
うん、
あと、エキスポ70、まあ、旧大阪の、あ、旧鉄鋼館ですね。
そうですね。
旧鉄鋼館、まあ、その2つに連れていくっていうことをやってて、で、その中で、まあ、話するために、
うん、
あの、大阪万博、あ、そうですね、大阪万博も含めていろいろ調べてたところでですね、
うん、
やっぱ太陽の塔が、
うん、
まあ、すごいやっぱ面白かって。
ああ、そうですね。
はい。まあ、岡本太郎さんという方がデザインして、
うん、
まあ、いろんな会社が、あの、建築に携わって、うん、
はいはいはい。
まあ、あの、当時は、テーマ館の一部としてですね、うん、まあ、いろんなお客さんを迎えて、
うん、
で、最近になってですね、あの、内部公開、2018年かなんかに、内部、2010年かな内部公開。ちょっとごめんなさい、うん、あの、年代忘れましたけど、
18年
に内部公開、はい、一般公開が始まって、はい、で、まあ、そこに僕ら、今回の ONCC の講座として、
そうそうそう、
2回すでに行きまして、まあ、あと1回残ってるんですけど、はい、で中にあの生命の木っていうのが、あの41メーターぐらいの木があって、まあ、人工の木なんですけど、そこに、まあ、原生物アメーバーからクロマニオン人までの、まあ、人類の、まあ、生物の歴史、
そうですね、40億年言ってましたね、
40億年ですか、生命の歴史ということは1メーター、
まあ、地球の歴史ですね、
1メーター上がるごとに1億年上がるみたいな、
まあ、それかもわかりませんね、
そうなんですね、まあ、そんなんを 展示してて、まあ、有料で中見れまして、僕ら楽しんでたんですけど、うんうんうん、まあ、その、あの太陽の塔、まあ、いろんなエピソードがあるんですよね、うんうんうん、まあ、僕が一番気に入ったのはあの佐藤秀夫さんという、はい、まあ、当時25歳の青年がですね、あの目ん玉の中入って、まあ、あの関係者と、うん、1週間近くこう睨み合いして、うん、で最後は話し合いで、はいはいはい、まあ、目玉が降りたっていうね、はいはいはい、まあ、そういうエピソードがあったりとか、まあ、
約70メートルの上のね、
そうですね、
あんなところまでよう登ったと思うし、
でそれで、うん、あの改めてあの太陽の塔を見てみたら、うん、ほんまにやっぱよう落ちんかったなって、
いやもうそれは本当にすごい、もう一瞬敵緩めたらね、
そうですね、
墜落死ですよね。
そうです。でまたそのね、うん、佐藤さんっていう方が、まあ、うん、あの北海道の旭川市のご出身の方なんですけど、うんうんうんうん、その方がなんであの太陽の目から降りようと思ったかって、もう絶対降りへんみたいな、万博粉砕とかいろいろ言うてあったんですけど、あ、まあ、ね、その関係者の説得で降りたんですけど、うんうんうん、降りた理由が、うん、まあ、とある資料には寒いからっていう、旭、うん、川のが寒いんちゃうかって思いましたけど、まあ、
腹減った
とかね、僕はあの寒いから降りたという、ね、理由やったんですけど、うん、まあ、そんな面白いエピソードがもうこと書かない太陽の塔なんですけど、その太陽の塔が一体なんで大阪万博 の、うん、あのテーマ館として、あのお祭り広場に買ったんかなって、はいはいはい、そこはあんま僕調べてなかったんですよね。太郎さんがなんであれを作ったかっていうのも、まあ、あんまりよく分かってないし、なんなんかなと思ったらですね、うん、まふみおくんが、まあ、とあるこれ何の本ですかそれ、
まあ、たまたまね、僕がこれ、はい、この本のこれ由来 長いんですけども、うん、まあ、知り合いの方で、まあ、
簡単に説明します。
簡単に言います
と無理ですか。
知り合いの方の山岸さんにしておられましてね、
あのお医者さんの方
ですね、うん、あの方もこの本の同人、これ同人雑誌っていうんですよね、こんな、まあ、特にまあその同人雑誌の主催してはったのが、はい、まあ、あの国立民族学博物館という、まあ、世界的にも有名な施設を建てはった梅沢忠夫さんという先生なんですけども、はいはいはい、まあ、その方が中心になって、はい、当時の話をいろいろ書いたりした、そのね、千里眼という同人雑誌があるんですよね、はいはい、でこれまあ非常に、書くのも買うのも高い雑誌でしたから僕はよく買わんかったんですけども、うん、山岸さんが俺もう読まへんから全冊あげるわ言わってね、
あ、そうなんですか、
うん、ボソッともう何巻目な、まあ、ぐらいあるような本をもらって
40ぐらいあるよね、
40以上あったんじゃないですか、
本棚にね、綺麗に並んでますけど、
もう失ってますけどね、あの割れそうになってますけども、その本をまあちらちらと最近読んで、非常に面白い、70年代が面白いもんですから読んでるんですけど、その話、その辺の思い出もいっぱいあるんですよね、
はいはい、
でその中でその、はい、面白いあの太陽の塔の記事みたいなのを見つけて、
はい、
実は先週 の、まあね、あの私のやってます FM 放送でも、
はい、
そんな話を今言うた話、テペからもらった話も含めてですね、
はい、
太陽の塔の話をやったんですよね、
うんうん、
それで、まあ、おもろかったって、これぜひと皆さんが知ってほしいなと思ったのは、その太陽の塔がなんでできたかということ、
うんうん、
もうそのね、岡本太郎さんという人が、まあ、自分でもベラン名とかなんかいろいろ言葉があったでしょ、うん、あの人って、うん、
芸術は呪術だとか、爆発だとか
自分のこともね、まあ、いろいろ言ってはるんですけど、まあ、関西弁に翻訳するとアホンダラやと、自分は
あ
そういうこと言ってはるんですよね。
だから神奈川県の現川崎市の、
うん、出身の方なんですよ
ですね。
で僕はどう見ても、はい、あの太陽の塔は芸術作品とも見えないし、
あ、
まあ、大半の方はそう思ってはると思うんですけども、うん、ご本人はまあそう主張してはるわけですよね、
はいはい、
ただその前、ま、この70年の万博というのは今はまあ大阪府が中心にやっているような、
うんうん、
どっちかというと規模は小さい 万博で、
あ、今2025年のね、
2025年の
今やってますね、
あ、今70年の時はあれ6000何百万人と人が来て
6500万人、まあ、弱ですね、うん、で6400何万人
の人口の2人に1人は大阪に来たというような、
そうですね、
まあ、万博市場でも巨大な万博になったんですよね。
そうですね、あの上海万博までは、
はい、
あの来場者の総数では世界一でしたね、
そうだったんですよね、上海万博に最近抜かれてるらしいんですけども、
はい、
要はそれぐらいの大きなあの規模のもんで、もともとはうん、まあ、東京で開かれるようになってたのが、まあ、いろいろ理由があって、
う
ん、
そうそう、
大阪の千里ニュータウンということもあったんで、こっちに来たわけなんですけどね、
はい、
だから、まあ、主催したり、まあ、あの主に動かしてはるとは日本の代表する経済人の方とか、
あ、
まあ、日本国政府がやってたんですよね、
うん、
だからそういうような、まあ、日本を代表する万博が、
うん、
まあ、大阪で開かれたということで、まあ、千里万博とか大阪万博とか言ってるんですけれども、
はいはい、
正確に言いますと 応日本国の万博やったということなんですよ。
ちょっと言うときましょうか、
はいはい、
日本万国博覧会、
はい、
でまあ、別名が僕がさっき言ってました大阪万博とか、
はいはい、
70年万博とか、
はいはい、
あとまあ英語で言うとエキスポ、これセブンティーンっていうんですかね。
なるほどね、
はい、で、うん、まあちょっとこれは皮肉って言い方があって、
はい、
日本残酷博、
あ、まあそういう言い方もあります、
ね、要は人がすごかった、
ね、そういうことです
ね。まあまあ、ね、あの一、うん、日のこれ一応ちょっと簡単に言うときます、はい、1日の最高来場者数83万人、
はいはいはいはい、
83万5832人とかね、
はいはい
はい、はい、まあ今の万博とは比べならない
です。もう記録はもういっぱい出てますよね。迷子の数とかもこんなことがあったんかなというような、
食中毒何をったとかね。
そうですね、
はい、
でこれもよう調べてみると、まあ、いろんな意見があるんですけども、
はい、
まあそういうの経済界の方、学会の方とか芸術家とか、まあ、東京を中心にしながらそういう、まあ、おかみの万博やったんですよね、うんうんうん、でそれでその中になんでそんなアホンダラの岡本さんが入ってきたかということですよね。
不思議ですよ、
うん、これがやっぱりこの岡本さんが入ったからこれ成功できたんと思いますね。
あ、
賢い方とか芸術家と呼ばれてる方とか、そういう経済大会の方とか大会社の社長だけどできなかったことだと思います、
うんうん、確かに。
やっぱりそういうようなビチッとした組織の中には必ずアホなものっていうか、うん、まあ、わけのわからん人が暴れまくらんと成功しないんですよね。
あ、
で、まあ、芸術は爆発だとか、芸術は呪術や言うたるわけで、岡本さんはね。
うん、
まあ、芸術の対応のところを代表する彼の作品のことなんですけども、呪術に至りましてはまじないや言うてるわけですよね。
なるほど。
そういうもんがあって、この最初岡本さんが任されてこの太陽の塔の模型を作ってですね、
うん、
これで行くんやということが、まあ、いろんなところで、まあ、お披露目があったんですよね、
はい、
で最後に、まあ、この会長をやってはった万博、70年万博の会長をやってはったですね、経済界のあの方ですね、
石坂泰造さん、
そう、これあの今の、 あの公園の玄関のところにボンと銅像が立ってますけどね、
あの大阪モノレールの、
はい、
万博記念公園駅っていう駅が、まあ、最寄りの鉄道駅なんですけど、
はいはいはい、
そこからあのスロープでずっと下っていって、
はい、
下り切ったところの左手に植え込みがあるんですけど、
はい、
そうですね、
はい、
そこにですね巨大な、
はい、
あの石と、
はい、
でその巨大な石の横に、
はい、
あのまあ、腰から上ぐらいの、ね、
胸像っていうんですかね、そう、
なんかね、が立ってます、
はいはいはい、
で多分皆さんほとんどあの郷土誰か知らないと思うんですが、
はいはいはい、
まあ、さっき文雄君が言った石坂泰造さんという、
まあ、鉄平君は今回のツアーで、
はいはい、
あの前でちょっと5分ぐらい講義してましたもんね。
やってました
ね、参加者の方
暑かったですね。
そうでしたね、まあ、初めて石坂泰造さんの名前知った人とか、
ああ
これ長いこと石坂さんで知ってる人やったんやけどこんな人やったんかという、まあ、いろんなタイプの方が参加してますからね、そんな感想が出てましたけど、
はいはい、
その方のところに、
はい、
その岡本さんの作った模型の、はい、太陽の塔がバーンと置かれたわけですよね。
あ、
それでまあ皆さんほとんどの方がこれはおかしいと、こんなもんがなんであるんやというようなことを言ったらしいんですけども、まあ、この人がこれどう判断するかと。
あ、
その前にねこの人大騒動を起こしてるんですよ。
あ、そうなんです。
会長さんが
この方ね、まあ、簡単に言うと、
はい、
第一生命に入りました。でその前はね精神省っていうあの日本の、まあ、役所
郵便局です、
郵便局ですか、逓信省に入省、
はい、
第一生命に入社、でその後
よう調べたな、
はい、東京芝浦電機、はい、現在の東芝社長、
東芝ですよ、
まあ、僕らとあんまり相性悪いんですけど、
はい、
あの東芝 に社長になって、
うん、
で第2代の経団連、
はい、
経済団体連合会の会長に就任されて、
はい、
なんとこの方4期12年、
はい、
経団連の会長を、まあ、務めて、
そうです。
でその後にですね、
うん、
財団法人日本万国博覧会協会の、まあ、会長に就任したと。
でした、ね、
まあ、まあその後もいろいろあるんですけど、
まあ、要はその政府のもう偉いさんからですね、まあ、こんなプランがあるんやけど、まあ、関西の方の経済人に会長になってくれて頼みに行ったんやけど、ちょっとこれはまあ引き受けられんということで、まあ辞退されたんで、まあ石坂さん頼みますと言ったらですね、まあちょっと考えはたらしいです、すぐにまあやったろうと。でも要は予算的なことでみんなビビってるんやろ
う
けども、まあ自分がもう資材投げ打ってでもね、やる以上はやるというような、まあその太っ腹の人やったんですよね。でその人にまあいろんなことを、まあこの人の決定がないと 70年バッパでき、70年バッパができなかったんで、まず最初シンボルマークというのができたわけですよ、
はいはい、
ね、そのシンボルマークができて、これがですね、まあ、あの桜のように見えます、
うん、
まあ、このここに雑誌があって、見て、てっぺんに見て持てるんですけど、
あれですよね、その、うん、千里眼の、
そうそう、
はい、
あのページに載ってるんですけど、
丸が5つあって、
5つあって、この丸5つ中
央のちょっと花びらみたいな
感じ、5大陸なんですよね、5つの大陸やと。
なるほど。
で丸5つの真ん中に小さい点がポンと、これが日本やと。で五大陸を囲まれてる日本が、まあ、世界にデビューするための万博ということで、それに今なってるんですけども、
はいはい、
最初は一般公募ということでですね、はい、その一般の人から、まあ、いくつかいいと、あの、まあ、自分で書いたやつとか芸術家とか一般の人が応募しはって、その中で芸術家の方の選択でできたのがですね、最初がこのシンボルがこれやったんです。
へ
ー、ちょうどね鉄アレイみたいなものがあって、うん、その上に丸がポンとあるようなね
なんか面白いですね。
面白い、
あの一つ目小僧がなんか泣きそうになってる、
う
ん、
あ、まあ、そういう
シルエットみたいな、
そういうことになりますね、
まあ、いろんな見方あると思いますけど、
見方があるんですよね、
うん、
でそれをまあこれは一般の方でが公募したもので、まあ、我々も芸術家伝授としてもこれがいいので、
なるほど、
石坂さんの前持って行ってですね、
はいはい、
最初のその、まあ、鉄アレのマークをですね、これで行きたいと思いますよ、言ったらですね、石坂のおっさんがクラカーンって言って
これはまあまあこれ今からね、55年後の今から僕が見てもあかんっつった、これ、
ね、
意味わかんないです、
うん、まあ、
なんか和菓子屋のね、うん、マークみたいな。
僕はね、あの
京都のなんか
醤油屋さんのね、
あ、ていうかこれ金貸しのマークじゃん、
うん、まあ、そうかもわからん、まあ、まあいろいろ
お金のマークみたいな、
うん、なんかわからんけど、
何で質屋のマークとか
誰が選んだとか、まあそんな置いといたですね、
はい、
もうそれもうこれで行くつもりで、もう最終決定で行って、
うん、
まあおそらく印刷でもこれだんだん出てたと思います、
うん、
だもうその石坂さんのがですね、もうこれはダメということで、一気にこれダメになってしまってね、うん、そういうような、まあこの人は何言うわわからんと人やったということ
で、埼玉県の方です、
うん、そうですか、何か、はい、埼玉かなんか知らんけど、そういうような、まあ、人やったんですね。
東京帝国大学法科を卒業ですよ。
そうですか、
まあまあ、
法学士ですね、
すごい方です、
まあ、いやそれはもう経済界の第一人者で、ね、
そうですよ、
まあ、当時自分の金でも万博やるというぐらいですから、大金持ちやったと思いますよね。
なるほど、
まあ、その方が、まあ、一般から公募されて、うん、日本の有名な芸術家がこれでええと言うたもんが来て、もうほとんど決まって、もうずっと原稿でも出かけたものを見てですね、こんなんあかんわー言ってバーンと蹴ったらしいですね。でそれがあって、次に今度はこのいわゆるシンボルマークの第二の大きなシンボルマークが太陽の塔やったんですよ。で太陽の塔は、まあ、その、はい、あのね、岡本さんがこれで行くということで、もうこんな変なもんやめとけと、当時ソニーの会長さんの誰々がこれはあまりにもひどいからやめとけ言うても、いやこれは芸術やと譲らんかったっていう、ね、そういうことで、もう人の言うことは一切聞かん方やったらしいんですけど、はい、その模型を持って行って、はい、あのこの石坂さんの前を持って行って、
はい、
で屋根の突き破ったその模型を持って行ってみたらですね、そしたらそのまた石坂さんがちょっと考え、
はい、というわけでちょっと電池が切れてしまいまして、
あの
電池切れ、
そうです、
はい、JOBBB らしいです、
そうですね、
はい、石坂泰造さんに、
はい、
の前に岡本太郎さんが、
はい、
太陽の塔の模型をさ持ってきたとこから
持ってきました、
話再開しましょう、
はい、それでまあシンボルマークで拒否されてですね、
はい、
あのもう主催者の方がビクビクしてまして、
うん、
今度もこれも自分ら自身も自信なかったわけですよね、こんな変なもんが、そのなんでこの何でしたら人類の、
ああ、ね、はい、万博のテーマがね、
はい、
人類の進歩と調和、
ね、進歩と調和と全くかけ離れたような変な物体ですよね、
そうですね、
まあ、悪いけど僕もそう思います
よ
ね、ま
あ、ちゃんと調べたら、あ、岡本さんよう考えてはってるなっていうのを、まあ、今回僕も初めて知りまして、はい、まあ、ただそんなことは、ね、石坂さんご存じないし、
ね、
ってことですよね、
まあまあ、それとにかくは日本を挙げてもう世界にレビューする展覧会に、
うんうん、
こんなもん見せてええんかいなと思っている主催者の人もおる中で、
はい、
岡本さんはガンとしてこれ買えんかったわけですよ、
ね、はいはい、
どんな偉い人が言うて言っても、うん、俺はこれで行くんや言
う
て、
うんうん、
もうしゃあないからこれを持って行ったわけですよ、
はい、
会長の前にね、
はい、
な会長がまたもっと考えたらしいですね、まあ、見たことないんで僕もその辺はよう分かりませんが、
そう、まあ、石坂さん の、
はい、
あの胸像も見ながらね、
はい、そう
想像して話してます、
そうしてですね、
はい、
突然これ行こうと言ったらしいです、
お
これしかないと、
あ、なるほどね、
むしろ、
はい、
これ一本があったらね もう万博やらんでもええぐらいやと。
なるほど、
まあ、とにかく面白いですね、その偉いさんっていうのが、まあ、着物を座った人っていうのはいろんな人がおるんやなと思いましたけど、ね、
だってもう当時この方多分80近かったはずですよ、
立ち会いまし
たかな、うんうんうん、70年、だってこの方1886年生まれですから、
そうですね、
そう考えると、はい、まあ、文雄君とちょっと結構近い年、
僕よりもうちょっと、
まあ、若かった今の状態だと、
そうですね、はい、その時にですね、こんな変な、なんか、タケノコの皮むいたみたいなね、わけのわからん、なんか溶岩が地区から飛び出したようなもんでしょ。で、それに対して、これやと、これで行こうと、これ一本あってもいいと思う、これだけでもいい言うたらしいですね。そこまで言うて、これをボンと押したというんですよ、ね。
なるほど、なるほど。
確かに、これはすごいことで。
ということは、まあ、僕が疑問に思ってた太陽の塔、なんで、どうやってできたかっていうのは、まあ、太郎さんが模型を、はい、石坂さんの前に持って行って、
はいはい、
でまあ、石坂さんの鶴の一声、はい、
そう、
まあ、でまあ決まったと、
そうで誰もがまあびっくりして、
はい、
まあ、持って行ったもんも自信がなかったわけですよね、こんな変なもん宴会なところで、ところが、まあ、あのおっさんがバーンと言ったことによってですね、それで一挙に、まあ、その70年万博の6000何万人、
約6500万人
それの人
の来場者
というようなもう大会ができたというようなね、あ、まあ、そんなことが、まあ、僕はこ の70年万博は行ってないんですけども
そうですね、
行ってないんですけども、
もう20回ぐらい行ったっていう人もいましたね、
もっと行って、もうね、ね、
ONCC の中では、
あのね、会員さんの中で行って
はりました、今回の万博も行ってるし、55年前の万博も行ってるしっていうね、方いましたけど、
はいはい、まあ、あのそれでね、やっぱりそのもう科学の世界とか未来とか固い話ばっかりがこの70年もあったんですよ、やっぱり国が主催してますからね、
はいはい、
その中でこういうなんか訳のわからんようなもううんこ振りまいたようなね、そういうような不思議なものがないと人間はダメなんやなということがですね、やっぱりこの人は石坂さんってすごいあの経済界の偉いさんで、あんまり好きなタイプではないんですけども、やっぱり違う人っていうかこういうことを判断できる人がおって、それが、まあ、あの万博公園の、ね、現在の入り口にドーンと座ってあるというの
も、まあ、あまりにも目立たなさすぎますけどね、
それでもやっぱりすごい方、
まあ、今回ね、その文雄君と ONCC の、その講座で、まあ、今2回行ってるんですけど、はいはい、あともう1回残ってるんですけど、で2回目の時に、まあ、この石坂さんの銅像を改めて僕ちょっと写真撮りたいなと思って、
はいはい、
まあ、登っていいかどうかわからないんですけど、緑地の台に登りまして、
まあ、誰も見てなかったからね、
で四方八方から写真を撮ったんですけど、あの要は石坂さんの胸像が載ってるあの下の立派な台があるんですけど、まあ、
これ大理石って言うからなんかよくわからんけどね、
そうですね、う
ん
うん、そのまあ大理石かなん
か三影石かな、
あ、茶色やからそうかもしれないですけど、うんうんうん、そこの台座の、まあ、僕正面向いてある右側の方にですね、うん、右面の方に、うん、この石坂泰造さんの多分この経歴が書いてる、
ああ、まあ、ちょっと消えかかった、
はい、銅板みたいなやつがあるんですけど、
はめ込んでますね、
これがほとんど字も小さいし、うん、劣化してるんかなんか知らんけど見にくいし、
うんうんうん、
まあ、もしこの、ね、70年万博にこんだけ貢献した人やったら、うん、なんかもうちょっとこう見せ方あんのかなっていうのは、
ね、
まあ、感じました ね、
そ, うですね、
そこはちょっと、
う
ん、まあ、僕的には、まあ、もったいないなと、多分誰も知らないんですよ、うん、今ここの、まあ、エキスポシティとかね、商業施設もありますやんか、ね、ララポートとかありますけど、うんうん、誰も知らないです、ね、石坂さんのことに関しては、
まあ、そういうような大真面目な施設の中 で、
そうです、
まあ、日本人の生真面目でやった、まあ、パビリオンもあった77カ国かな、日本含めて、
77カ国で、うんうん、78カ国説もありますんで、あ、まあ、日本入れたらもしかして78、
うんうん、
で、ね、パビリオン数が117、
そう、もう世界的なイベントに、
はい、
こういううんこの塊みたいなわけのわからんものを突っ込むということをね、
うん、
会長が判断して、それのおかげでこう万博が成功したというか、やっぱり人間を見抜くというか、
う
ん、人間ってはこういうような、
そうですね、
もう綺麗ばっかりじゃないんやと、いろんなもんがあんやというようなことがですね、
うん、
一発で証明してくれはったことによって、
はい、
あんだけの6000何万、何百万人の人が動いたんやなというね、まあ、その辺のところが僕今回 の、 その70年万博の、まあ、てっぺん の、 まあその行事に参加 し、 してですね、まあ、気づいたところで、
はい、
あ、やっぱりすごかったんやなということを改めてね、55年ぶりに感じたんですよね、
あの、まあ、これ豆知識なんですけど、はいはい、あの当時の岡本太郎さんの年齢、多分誰も知らないと思うんですよね、
は
い
は
い
は
い、
僕は知ってますけど、
僕ね、はい、もっと若いと思ってたんですよ、40代前半かなと思ったら、はいはい、 59歳、
はい、まあそれぐらいでした、60近かったね。
あのね、大阪万博が3月15日からスタートしたんですけど、太郎さん2月26日生まれやったんで、あの59歳になった、まあ、ばっかりの時から、
はい、
あの大阪万博始まって、だからもしかしたらあの石坂泰三さんに模型を見せた時はまだ58歳やったかもしれない
です
けど、まあそれぐらいの、あ、そうか、数年前に見せたはずですからね。はい、ただあのそんなになんかめちゃくちゃ若い感じでもないし、かといって別におじいちゃんでもないし、なんかちょうどなんかタイミングで岡本太郎さんはまあ万博に関係してんなっていうのが分かりましたね。
まあ総反対っていうか、もうみんながバカらしい言ってた中に、まあこの人が、まあこの人も実は心の中でバカらしい思ってたかもしれませんよね。ただやっぱりここで俺がそれバカらしい言ったらこれ全部ダメになるから、まあええと思ってボーンとやったのかいなという、そういうような大芝居打ったんかも分かりませんね。これはもうこの太蔵さんに聞いてみて分かりませんわね。
丹下健三さんとの関係はどうやったんですかね。
丹下さんは普通の人ですよ。
要はあの
偉い人ですけど、
あの、まあ、建築家で大阪府の堺市の出身の、まあ、建築家で、で大屋根を作った方 で、その大屋根に穴開けて立ったんが、太陽の塔やったんで、
穴開けんかったら意味ない言うたんですよ。
丹下さんと岡本さんの関係どうやったんやろうなとか、
まあまあ、あんなこと言うてましても結構割と分かり合ってたん違いますか。
ですかね、
まあ、それもあったんですけど、僕は何よりも本当この石坂さんのそういうような美的なもんもまああるけども、人という大人数のもんを動かすその力というかね、これはすごかったなという感じはしましたね。
まあ、だからやっぱそういう意味では、あのまあ、あえてその、まあ、僕比較しますけど、今の大阪関西万博とのレベルの違いっていうのが、まあ、如実にこう調べて分かりました。関わってる人間のレベルも、まあ、例えば宮沢喜一さんがいたりとか、中馬薫さんがいたりとかっていう、レベルなんですよ、今の、ね、知事も市長もどうなんみたいな感じもしますし、
まあ、格は違いますね、
あの、規模も全然 ね、あの、土地の広さもね、約倍なんですよ、70年万博の方が、
全部。全部半分です。
そうです、はい、全部半分です。まあまあ、いろいろあります。
まあ、本当に、まあね、僕は、まあ、原子力発電が、まあ、関わってて、
そうですね、
原子力発電の電気で動くということを聞いてですね、まあ、当時僕は原発反対してましたですからね。
あの、この石坂泰三さんの胸像がこの場所に立ったんが、万博終了5年後の1975年の、まあ、10月なんですけど、はいはい、うん、その石坂泰三さんのお名前の板に書いてる文字を書いたんが、
はいはい、
芦原義重さんという方で、
この人もすごい人ですね。
この方はね、関西電力の元社長であり、会長であり、名誉会長なんですが、この方が、まあ、いち早く原子力発電を日本に導入された、まあ、一番の、まあ、功労者って言ったら語弊があるんですが、はいはいはい、一番先導された方なんですよね。
はい、まあ、犯人ですよね。
そうなんです。だから多分文雄君はそことの関係的にあんまり行きたくなかった。ただ毎日放送からパスはもらってた。
まあね、毎日でも行けたんですよ、ね。
それこそ毎日行けた。
はいはい、
けど一回も行かんかった。
はい、僕はもう深夜放送始めてた頃で、毎日放送さんでね。
はいはい、
で、まあ、一週間に一回必ず京都からタクシーで、占領下まで来て、横通って、
は
い、もうそのまま追ってですね、今日行きたいからと言ったら首に下げるもんは、いつでももらえたんですけども、あえて、まあ、それと同時に深夜放送で僕が伝えてたっていうのは環境の重視ということと、まあ、カブトガニの保護とか言ってましてですね、
カブトガ
ニ、まあ、あんな汚いもんなんで保護するのかって、まあ、それは僕には理由があるんですけど、そういうことがあって、やっぱああいうものに対して放射線とか原発とかそんなもんがどういう影響を与えるかということを考えると、まあ、ちょこちょことエキスポタワーを見たり、太陽の塔をタクシーの前から眠たまなこで見ながら、行きたいなという気持ちにならんかったことはないんですけども、結構もうその運転手さんにそれじゃ京都まで行ってくださいということで帰ってたというようなことです。
あのちょうどあれ夕方の6時に、
はい、
あのビームライトみたいなのが両目点灯したんですけど、はい、あれは見ました当時。
いや僕は見たかった、
まあ、6時やからそのところはもう京都帰っとったか。
いや僕は朝あの、ね、夕方っていうかね、
あそうか、深夜放送やったから、
深夜放送やったんですよ。夜11時か12時頃やって きて、
多分じゃあ点灯してたんちゃうかな。
まあね、見る気もなかった、
ね。まあ六時からね、夕方の6時から晩の何時まで点灯してたかっていうのは僕知らないんですけど、まあ 見たんちゃう？
ね、見たかもわかりませんね。なんか聞くところによればエクスポタワーを照らしてたと。
あ、らしいです ね。
エクスポタワーが一番この中心になるタワーだったんで
しょ
う
ね。そうらしいですね。
そんな話をしてる人もあるらしいんですけども、でもそういうことがあって55年ぶりに、まあテペのこの会を、まあね、やるということで僕もある程度真剣にずっと資料調べをしましたらですね、まあこの石坂さんとか、まあ、足原さんとかそういう偉大な方にも会えたし、政治家の方でもやっぱりすごい人がおったんやなという
これ宮沢貴一さんがね、あ、こんなすごい人やってんなって、ね、ただの僕しょぼくれじじいやとずっと妖怪小泣きじじいみたいなじじいやなと思ってたんですけど、あ、この人すごい人やってるなっていう、
やっぱりものを見てたんやね彼らはね。まあ他佐藤義仙さんやとかも言い出したら切れないぐらいおもろい人がどんどんおったんですけども、まあそういう人と縁がなかったのも僕は残念やったけども、
そうですね、もう
まあ改めて、ね、55年前のこの何て言うんですか70年万博と、それと縁のゆかりな縁もゆかりない僕なんですけど、たまたま住んでるとこはこの千里ニュータウンというか、
そうです、ね、
万博の敷地の一部に住んでるということも含めてですね、なんとも不思議な感じになってるんですよね。
まあ、皆さんよかったらまたネットで、あのいろいろ情報ありますから、
でしょう、ね、
僕がさっき言ったあの佐藤秀夫さんの後日談とかも、
ね、懲役8ヶ月でした
かね。懲役8ヶ月で、あの裁判中は西成にいたっていうね。そうそう、西成で公安労働に従事してるって、まあ、西成というかその大阪近辺で、ね、されてたっていう方なんですけど、
まあ、そういうエピソードがいっぱいありますね。
まあ、ちょっと万博からまたおもろいこう世界を、ね、開拓するっていうのも僕はありやなと思いましたね。
当時の人の本当あの話今日は面白いですね。
面白いです、面白いです、
まあ、そんなことが、まあはい、ちょっとなくなりましたけどね。
そうですね、はい、あのあとはあ、そうですね、あのまあ、僕があのすき家で牛丼を食べに行くために往復2時間歩いた話とか、
歩いて行ったか、それ
歩いて行きました。
あ、そら暑いの大変やったな。
はい、あとはですね、まあ、そのすき家に行きたいと言った僕の娘が、あの陸上競技を今やってて、今度はあの長い陸上競技場に行くっていう話とか結構なんか、ね、やるんですよ。
あのなんかね、
幅跳びとリレーで、
なんか学校の中でね、名前呼ばれてたらしい
ですね。あ、そうです、そうです、あの2回ぐらいされてるのかな。
びっくりしてね、わし足がこんな細いのになんでこんな孫がおるのかなと
不思議ですよ、
いや孫の中でね、はい、あのそんな話をある人がしてくれてね、
そうですね、
ゆうちゃん名前が出てたで、
そうです、まあまあそんな話もあるんですが、まあ、ふみよくんの補聴器の話もちょっと聞きたいんですけど、
そうですね、
はい、まあそれまた来週とか、
これ、まあ、治ってきました、
まあ、治ってきました、
またまたまたこれ話しましょう。
わかりました、はいはい、じゃあそれではこの後はですね、はい、その万博と直接は関係ないんですけど、すで、はいはい、にもうちょっと終わってしまったんですが、大阪中之島美術館で8月31日まで開催しました、未来の国宝を探せ日本美術の鉱脈展ボラボラ
これということ で、これ面白いです、
はい、あ、ちなみに西国街道ボラボラは今週はお休みいたします、
はい、
未来の国宝を探せ日本美術の鉱脈展大阪中之島美術館ボラボラでございます。
行きましょう、
はい、はい、この展覧会はですね、6月21日から8月31日まで2025年ですね、
はい、
大阪市の、中野北区、大阪市北区中之島 4-3-1 の、大阪中之島美術館で行われた展覧会、
はい、そうです、
まあ、美術展アート展でございます。で、まあ何が一番面白かったかっていうと、まああんまりこう、今まであんまり皆さんの目に触れてこなかったですね、あの、まあ2級品、3級品、まあ当時はね、そう言われてた。
まあペケモンですよね。
そうですね。ものがですね、
はい、
なんとこの美術館で、一般展示されたと、特別展示されたということです。
見事に生き返りましたね。
そうですね。あの、すごい、あの、なんていうか、狙いがヒットしたっていう展覧会だと思います。
これはなかなかすごかったですよ。
そうですね。まあ、今からそれに皆さんをご招待します。
ね、まあ、あの、大阪中之島美術館が、まあ、格が上がったっていうんですか。あの真っ黒の建物ですけどね。
そうですね。
まあ、ぐっとこう一つ、なんか、美術の中心になりそうなね、勢いを見せてますね、この頃、はい、
で僕ら取材したのが8月26日、 火曜日、はい、まあ、もうほぼ終了間近という、
行けなかったですね、
行けなかったですね
前からちょっと招待券持っといて行かなか
った、もちろん早行けやってね、
そうやったんですけども、
リスナーさん言うてあるでしょうね、
うん、あの本当すみません、
でしかもこうね、ボラボラするのがもう終わった後っていうね、うん、はい、まあ、僕らのラジオらしいと思いますが、まあ
ね、なかなかね、まあ、僕ら両方がパッと暇開けられないっていうか
開けれるんですけどね、
開け
れるん
やけど開けないというか
開けれないっていうね、まあ、どっちなんか分かんないですけど、
まあ、すみません、しかし、まあまあ、また2度目の時はね、
そうですね、
まあ、ちゃんとやりましょう、
はい、あの鉄平と文雄2人で行ってきまして、はいはいはい、あの実は、まあ、これ当日券1800円するんですけど、はい、僕らはですね、2名とも招待券で、
すみません、
はい、まあ、はい、まあ、端的に言うとお金払ってないです、
はい、まあ、そういうところは弱みなんですけどね金払う金もないんです
まあただ、うん、金を払った感じで、うん、あのちょっと、まあ、考えてますんで、
ですね、
はい、
まあ、払っても払わんでもそれは関係ないような、
そうですね、スタンスで
やろうと努力はします、
努力しますので、はいはい、そのあたりちょっと最初に皆さんに知っておいてほしいなと、
まあ、なんせスポンサーなしの放送局ですので、
そうですね、
はい、よろしくご理解いただきたいと思います、
はい、では8月26日、うん、行きましょうか、
うん、
まあ、暑かったですこの日も、
そうめちゃくちゃですよ、
めちゃくちゃ暑くて
ですね、未だに暑い、
はい、で、まあ、ちょっと軽くね、美術館までのアクセスから話します、
あ、それはいいです、
まあ、僕らのラジオいつもそうなんで、
そうですね、
はい、で、まあ、まあ、簡単に言うと電車で、うん、まあ、文雄館は千里中央駅から、うん、私は桃山台駅から、うん、まあ、この間一駅しか離れてないんですけど、
そうですね、
はい、まあ、その駅から北大阪急行電鉄の、まあ、電車に乗りまして、
はい、
そして、まあ、江坂駅で大阪メトロに乗り換えというか、あの、あれ、何て言うんですか、あれ、その電車に乗ったまま、メトロの線路に入れるやつです。はいはいはい、鉄道用語わからないんですけど。
そうですね。はい、まあ、あの、この放送、割と全国的に聞かれてますので。
あ、そうですね。
ちゃんと言うとこなきませんね。
はい。はい、そして、うん、ガタンゴトン、ガタンゴトン、電車に揺られて、うん、淀屋橋駅で降りまして、うんうんうん、で淀屋橋駅の1号出口ですね。
はい、
から、地上に出て、まあ、そこから10分15分ぐらいですかね、
はいはいはい、
あの土佐堀川と、まあ、堂島川の、はい、際を歩きながら、
ちょっとその時に一つ、
あ、まあ、まあ、簡単に言います、はい、でそして、うん、この真っ黒い外観が目印の大阪中之島美術館に、うん、まあ、到着しました、
うん、はいはい、
で、まあ、当時めちゃくちゃやっぱまだっていうか暑かって、
うん、
で、まあこれ、そのちょっとアクセスの、一応最初ぐらいの話になるんですけど、うんうん、あの、まあ僕、桃山台駅から、うん、その、文雄くんの乗った電車に乗って、文雄くんと合流したん
で。最後尾に乗ってましたね、
そうですけど、ね、ちょっと僕、あの、最初姿見えなかったでしょ。
すごい。どこ行きよったんかね。
はい、あれね。
打ち合わせしといたのに、また送りよったんかね、
思ってた。そうなんですよ。はい、あれ、要は僕、最後尾まで、実は行けなかって。
あ、そうやったんか。
まあ、10両編成の電車なんで、うん、あの、まあ、文雄くんは10両目に乗ってたんですけど、うんうん、
降りた時のこと考えて
る。そう、9両目か8両目で、まあ、その電車に乗れたんですよ。なんでやと思うでしょ、
だから、
まあ、話を聞いてください。話聞いてください。で、これなんでかっていうと、うん、あの、桃山台駅のホームって、その、エアコンの効いてる待合室が2つあるんですよね。
あ、そう、う
ん。はい。1つは千里中央側。まあ、美濃加屋の側に1個あって、あ、うん、
はいはいはい、
でもう一つが、まあ、梅田とか、うん、まあ、淀屋橋とか中本津側に、うん、あの1個あるんですよね、
まあ、1個ずつ配置してるわけ
で、夏は、まあ、エアコンがちゃんと効いてて涼しいんで、うん、僕もそこで待っとこうかなと思ったんですけど、うんうん、まあ、この猛暑でエアコンも、うん、あの超稼働しておりますんで、まあ、それで多分潰れたんでしょうね、壊れて千里中央方面のあの待合室のエアコンが効かなかったんですよね。で僕はまず最初に千里中央側のところで待っといた方がいいと思ったんですが、それで引き返して、
うん、
今度その中本方面のもう一個の待合室はちゃんとエアコン効いてたんで、そこで千里中央駅からやってくる文雄くんの電車を待ってたらですね、うんうん、まあ、あの館内放送というかホームの放送で、うんうん、まあ、あの、てんてんてんてんてんてんてんとかなんかリズムあるんですけど、いつものね、おなじみの。で、電車やってきますよって聞いたんで、それ聞いてから、待合室から出て、
歩き出したよね。
で、最後尾の方まで行ったんですが、あの、意外とあの、やっぱ重量って長いですよね。まあ、あの、間に合わなかったんですよ。電車入ってきたのにね。だから、8両目か9両目で、その電車の中に、ま、乗車してですね。で、最後尾まで、あの車内を移動して、うんうん、まあ、行ったっていうことでございます、
うん、僕はもう 来へんかったら、うん、淀屋橋の駅で待ってようと思ってる、ね、あ、うん、あこうやったらまあ必ず降りよりやろうから、ま
あ、最近ねあのリニューアルして、うん、淀屋橋の駅も綺麗になって、うんうん、あの気持ちよくなったんですけど、
そう
まあ、あの遅れてはいませんので、
なるほど、
はい、
まあ、確かに遅れてはなかったけどね、
そうですね、はいはい、まあ、それぐらいやっぱ暑かったんですよ、
もう今もそうですけども、はい、殺人的な話
で
して、
そうですね、国書でございまして、
まあ、なんとか毎日生きてるという感じは、はい、僕ぐらいの年配のものになりますと、はい、そう言うてもオーバーでないぐらい変な天気ですね、う
ん、で大阪中之島美術館ってめちゃくちゃいい美術館なんですけど、うん、もう、まあ、唯一の欠点っていうのが、うん、立地なんですよね、要は淀屋橋駅から地下鉄の、まあまあ遠い、
結構ね
1キロぐらいあるんですが、
びっくりした、
まあ、これ春とか秋の気持ちいい時やったら何の問題もないんですけど、この夏はね本当あの苦行なんですよ、
も
うそれこそ美術館着いたらもう疲れてるっていうことに、そうそう、まあ、今回もそんな感じやったんで、
しかも長蛇の列でな、
そうなんですよ、で文雄君あのなんか話あるんや
ったら、あるんやったら、ね、言わせてもらえると
言ってください、
あの例 の, あの川が横流れとるやん、
土佐堀川かな、
土佐堀になるのかな、
はい、南側が土佐堀で北側が堂島川なんですけど、
土佐堀の方やね、
はい、最初僕ら土佐堀、
そうそう、土佐堀のところで、はい、まあ、トンボの大群に出会ってね、
あ、
これはやっぱりね大阪市内、うわーこれ補充案持ってきたらよかったなと思いましたね、
とってもしゃあないやろ、
いやいや、やっぱりあれもんがおったらやっぱフランと、
あ、そうですか、
僕らみたいなのもやっぱりな、まだ逃がすんですけど、ね、どうせ、
あ、まあ、超土平日で、
あ、びっくりした、
あのビジネスパーソンが、はい、もう慌ただしく行き交う、
はい、
あの土佐堀川沿いの、まあ、緑道っていうんですか、はいはい、プロムナードっていうんですか、はいはい、まあ、そこに、まあ、僕ら2人が、
そうでした、ね、
ちょっと異質な感じの人がですね、
ゆ、
まあ、ね、ったありと歩いてる、はい、まあ、そこにトンボが飛んでたと、
トンボがすごかったね、もうじっと歩くんやめたらね、
はい、
鼻の上でも止まってくれるんちゃうかなという密度がすごかったね、
まあ、暑かったけどやっぱりまだもう秋は来てるっていう、
いやもうそうですよ、あれ秋茜でしたから
ね、ああ感じはいた
しました、ね、もう山から降りてきてやっぱり産卵の準備をしてるんやなというね、うん、そんな季節感はありましたね、
はい、まあ、そんな中之島緑道をずっと歩いておりまして、
妙な彫刻がいっぱいありましたけど、
そうですね、はい、僕が見た感じ、まあ、10個ぐらい彫刻があったかなと思うんですけど、まあ、それぞれにすごい個性があって、
でしたね、
いい彫刻 で、うん、で僕ら彫刻の写真撮りながら美術館に向かってたらですね、うんうん、まあ、後ろからその僕らと同じぐらいゆっくり歩いてるあの男女の、まあ、カップルといいますか、ちょっと外国人風の、
まあ、多分そうやろ
ね、はい、まあ、まあ、ちょっとミドルからシニアぐらいになってるような、はい、あのお二人が、はいはい、まあ、ちょっとヨーロッパ的な感じの方がやってきて、まあ、僕らがあのその彫刻の前で記念撮影してたら、うん、その人たちも、うん、まあ、それを真似してかどうかわからないですけど、うん、まあ、記念撮影して、
はいはい、
まあ、あのこのクソ忙しい大阪のこのビジネス街で、うん、まあ、唯一僕ら二組だけがね、なんか異次元の世界をこう歩いてたなっていう、なんかそんな雰囲気なかったですか？
いやいや、そう言われてみたらそうやね、
はい、うん、まあ、そんなあの美術作品彫刻を見ながらですね、はい、まあ、1キロ先の中之島美術館を目指します、
はいはいはい、
まあ、途中で、ね、四ツ橋筋を渡る時に、うんうん、あの公設美術館ですね、
はいはい、
中之島公設美術館、あれ今フェスティバルタワーウエストのビルに入ってるんですけど、そ、うんうん、まあ、その入り口にドドンと美術館 の、 あの、はい、名板があって、
うんうん、
まあ、それも撮りながらですね、
そうでしたね、
はい、でここからまた今度堂島川の沿いになったりとかして、うんうん、まあ、やってきました、
はい、
中之島美術館でございます、
はい、
まあ、もう見慣れた風景なんですけど、やっぱりたまに行くとですね、この真っ黒のこの中之島美術館の外観はちょっとびっくりする感じがいたしますね。
なんかトラヤの羊羹みたいに言ってる人もありまし
た
ね。
ああ、トラヤの羊羹、うん、
美味しいですよね。
美味しいですね。うんうん、はい、あんまりそういう感じで、まあまあしないですけど、はい、何に見えるのかなこれ。うん、まあわかんないですね。
うん、なんかこの黒というのもまあいろんな意味があるんでしょうね。
ああ、そうでしょうね。
うん、まあ僕らこのもう最初の方からは。まあ、この美術館というか、
あの、ね、長堀、うん、長堀通りかな、うん、あの出光のビルがあるんですけど、そこに仮住まいみたいな感じで、うん、
その前も仮住まい、
ああそうですね、もうずっと仮住まいで、
はい、
あのまあ、あの館長さんとも何回もお話したことあるんですけど、
はい、もう10回20回
ないですよ、ね、もう40年ぐらいずっと仮住まい
そうでしたね、
そうで
した、そうでした、
やっとね、はい、まあ、本宅ができたっていう、はい、まあ、そしたら駅から遠かったってい
う、そうですね、文句ばっかりいかんねんけど、
ああそうです、そうです、うん、まあまあ僕らもこの都会 の、 あの灼熱 の、
そうです、ね、
地獄をですね、まあ、歩いてきて、
ねえ、
ようやくやってきまして、ま
あ、美術館にとっては大阪っていうのはまあね、うん、住みにくいエリアやと思いますよね。
そうですね、
まあ、あの、うん、トップの人からして美術に全然理解れないような人がたくさんついて出てきはって、
そうですね、
まあ、その人たちの説得だけでもこれ何十年かかってるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、それをもう割と、まあ、あのわしらもちょいちょい取材行ったりして ね、
そうですね、
あのお互いにまあ慰め合いながらというとなんですけども、うん、ここまで持ってきたというそういう自負みたいなのもありますね。
そうですね、うん、はい、というわけで中之島ミュージアムオブアート、
はい、
大阪の看板の前に僕は今いております、はい、でここから階段を上がって、
はい、
で入り口の今すぐ横矢野部健二さんのですね、
はい、
名前何やったかな、ね、まあ、キャッスピッシップズキャットっていうですね、
そうですか、
そういう名前がついてる、うん、あの彫刻作品ですね、うん、まあ、その横ぐらい
でなんか顔向いたみたいな、ね、猫でしたね
これ要は猫が宇宙服着てるんかな。
あ、服ですか。僕顔向いて血が滲んでるんか
な。ああ、違いますね。
違います、
はい、宇宙服着た猫ですね。
まあ、うん、まあ、まあこんなもん
です。まあまあ面白いですよね、はい、その横でちょっとびっくりしたのがですね、はい、まあこれ10時開館なんですよね、はいはい、中之島美術館って、
はい、まあ切符くれた人がね、
はい、
早いこと言ってこなあかんでと言われてたんですけどね。
ああ、そうなんですね。
本かもしれんから
、はいはい、で僕ら、ま、
そんなことはないと思う。
そうそう、まさかだってもう最終ほぼ最終日ですよ、
もう終わりまでこんなとこもはね、
そんな暇人おらん、しかも平日やしね、
そうそうそう
と思ったらですね、
えらいこっちゃ、
もうね、僕ら今9時55分ぐらいなんですよ、
は
い、
そんな
前かな、開館 5分ぐらい前、はい、まあ、10分5分ぐらい前なんですけど、もうね、あの館内の
そう
そのガラスの向こうにですね、もう何十メーターかの人の列が見えまして、ちょっとここの時にやる気なくしました。
えらいこっちゃな、
暑さも相まって、
そう、ね、
はい、まあ、ただ行かんわけにはいかないんで、
それはそうです、
はい、あの室内館内に入りまして、はい、もうクーラー効いてて気持ちよかったです。
まあまあそうね、
です、はい、で僕ら並んでおりまして、
うん、
まあ、あの並んだ感じとしては、
うんうん、
あ、普段あんまりこういう展覧会根系の人が、
はい、
まあ、たくさんいらっしゃったなと、まあ、意外とね、思いました。
普通の人でしたね。
そう、
おばちゃん、おっさんという感じ。
そう、僕らの前が、
うんうん、
6人5人組の、
はい、
まあ、あのミドルの、はい、ミドルエイジの、
あ、なるほど、
あの女性の皆さん、
はいはいはい、
で僕らの後ろが、
はい、
なんか大学 4回生ぐらいの、あんまり世の中を知らんようなあの、まあ、付き合ってはいないけど、
うん、
まあ、男女で来てた2人組、
はいはい、で,、ね、
はい、で、うん、この人らの会話を、
あ、
あの、まあ、15分ぐらいかな、ずっと、
ね、動きませんから列が、
はい、全然動かないですからね、
まあ、あの 聞かざるを得んのです
ね。そうですね、うん、で僕ら基本的に2人あんま喋らないんで、
はい、
でね、まあ、沈黙しながら前と後ろの会話を聞いておりましたら、まあ、これこそこう意味のない会話というか、あの全くこう、まあ、これからアート見に行くような人の会話ではなく、まあ、前の、まあ、女性グループはなんかラーメンの話とか、なんか美味しい、あの、
ね、食べ物でしたね、
レストランが何やっていう話と、で後ろ の, その, あの大学4回生のやつらはなんかあのインターンなんで俺はこの会社に行く、私はあのアメリカになんかあの旅行に行く、じゃあお土産買っといてくれとか、もうほんまあの一番価値のない会話をずっとしてまして、
は
い、
まあ、日常会話です。
そうですね、で、まあ、僕らはですね、はい、あのちょっとこう今気分高めてるところ、ちょっとうざかった感じはいたしました。
なんかおしっこ行っとったな、それとね、行ってなかったか、
あ、僕行ってないですね。
あ、僕も行ったんかな、
ふみおくん
後やったな、行ったのかな、
後ですね、
うん、この時はおしっこして行かなかったですね。
そうそうそうそう、はいはい、で、まあ、そうこうしてるうちに、
うんうん、
あの列が動き出して、
うん、最後尾というね、
そう、うん、僕ら最後尾でした。
そう、あの人が待って、
はい、
なんかスーパーで安いもの売る時の感じやわね。
安くなくてもいいと思いますけど、
まあ、まあ何でも
限定商品みたいな、ね、感じの列に並んでおりましたら、うん、やっぱり人が多いんで、
はいはい、
あの、まあ、大阪中の島美術館って、まあ、これちょっと全然本展覧会の中まだ入ってないんですけど、
うん、
要はエスカレーターでずっと上まで上がっていくんですよ、
う
ん、
ですね、
あの大阪でいうとあの海遊館 ね、
そうですね、
あの南港の海遊館も、はい、あの一回上まで上がって、はい、ずっとあのスロープを下まで降りるタイプなんですけど、
あの大阪の伝統ですよ。
あ、
大阪まず上上げてだんだん下ろしていく
と、ね、大阪歴史博物館とかね、うんうん、そうなんですけど、
うん、大体みんなそうですよね、
はい、なんで、まあ、ここの中之島美術館も最初にエスカレーターで、
うん、
今回の4階展示室がこの展示会場なんで、うん、4階までずっとこう上がっていくんですが、はい、まあ、いっぺんにお客さん乗ると、うん、まあ、いろいろ やっぱりエスカレーターも大変やし、ね、まあ、事故あったら大変っていうことで、うん、20名ずつぐらい、
うん、
30名ずつぐらいかな、
わしあれ聞いたらなんでこんなの切っとんねや言うて。
そう、いちゃもんつけた、
姉ちゃん、いちゃもんつけた、
姉ちゃん、姉ちゃん言うて、
言うてやっぱり中入った時にね、
はい、
混雑して、特に一番最初の缶はね、みんな説明読んだりしはるから入れるようになる。
ああ、なるほど。
切ってるんです、言ってました。
そんなことをね、うん、聞く人いるんですね。
まあ、いやわからんことは聞いた方がいいですよ、
ね。ああ、確かに確かに、うんうんうん、はい。というわけで、まあ徐々に僕ら前進んでいって、はいはい、で、ちょうど僕らの前のその女性グループで一回止まったんですよ、ね。
そうです、そうです。
で、じゃあ次行ってくださいってことで、まあ僕らその女性グループと4回戦に挟まれて、まあエスカレーターでずっと上まで上がっていきました。で、この間ちょっと僕は面白いなと思ったのが、あの、まあ今回僕ら4階で展覧会見るんですけど、アート展見るんですけど、5階にね、で、ルイ・ヴィトン展がやってまして、
面白そうやね。
で、ルイ・ヴィトン展の、まあ、オブジェでしょうね、はい、天井からなんか灯籠みたいなのがいっぱいぶら下がってて、うん、その灯籠のデザインがなんか LV、うん、LV って書いてて、そうそう、最初なんでルイ・ヴィトンこんなに推してんのかなと思ったら、はいはいはい、後で分かったんですよ、展覧会やってるっていうことが。
そう、
だからそのお客さんももしかしたらあん中にはいたんかな。
いや、違う列や。
あ、違う列でしたか。
僕らと違う、もっと金物列です。
あ、そうなんです。これまた皆さんね、なんか腹立つんですけど、
腹立つ、
あのルイ・ヴィトン店に行く客がね、
はいはい、
なんか
違うよ、
綺麗なんですよ、
綺麗、
綺麗でね、
でもあのラーメンの話とかしてへんよ、
そ
んな。
そうなんですよ、
ほんでね、あの行った人によるとね、
はいはい、
いいらしいよ、あれ、
あ、ルイ・ヴィトン店ですか、
うん、ほんでね、なんかまあ人によって金額は違うんやけどね、なんか10億という人とかね、
はいはい、10億、
2億という人、
2億、
2つに分かれてるんです
よ。何のお金ですか。
いやいや、その5階のこの中之島の美術館の一部を取り払って自分風に改造したって言うんですよ。
は
い、ルイ・ヴィトンの展覧会用に
勝手に
勝手に
お金の力言わして、
で、それで、あの、お金はその分だけですね、
はい、
10億使ったとか2億使ったとか、まあ、都市伝説みたいになってましてね、
はいはいはいはい、
でそれぐらい力を入れて、
はい、
しかも、あの、まあ、あれたくさん入ってきて、
はい、
混雑したらあかんとか予約制になってね、
あ、なんか気づかないですね、予約制って、うんうん、
それは
万博みたいじゃないですか。
そう
です。行きたい時に行かせれば思いますけどね。
いや、そうだけど、行った人はみんなね、
うん、
ものすごい、あの、よかった言ってます
ね。ああ、そうですか。
やっぱりこれちょっとビトンはちゃうでと、
ね、9月17日まで、
うん、まだやってるのかな
今一応。
あ、もう終わり。
このラジオが、11日に、
まあ、そうか、
配信なんで、まあ、あと1週間
は、ね、まあね、そういう好みの人はやっぱりちょっと予約しても行った方がいいと思います。
ああ、そうです、
すごい評判のいい展覧会で、ね、
あ、じゃあ、まあ、そのルイ・ヴィトンのオブジェを、別に
ルイ・ヴィトンを売ってるわけないけど
ね、全然売ってないですよ、あの、持ってないですしね、
持ってないしね、持ってたけど、はい、まあ、嫁が捨てました、
ね、まあ、それ話はいいです、はいはいはい、でルイ・ヴィトンのオブジェをこう見ながら、
うん、
エスカレーターで4階まで、
はい、
やってきまして、
そうです、そうです、
はい、で、まあ、僕らは招待券で、
はい、
まあ、入れたんで、受付の、まあ、黒服の女性に招待券を渡しまして、
はいはいはい、ありがとうございました言いました僕は、
はい、そして、
はい、
館内に入っていきました、
はい
はい、で今回ね、まあ、僕らいつも写真撮影で、まあ、その館内のスタッフさんと揉めるんですけど、
はい、
まあ、基本的にはまあ、撮影は NG、
はい、
まあ、禁止なんですけど、何点かですね、
そうですね、
あの、撮影 OK の展示品アートがありましたんで、うん、
はいはい、
あの、まあ、僕はその撮影可能な作品は全て、
あ、なるほど、
写真に収めまして、でそれを中心にですね、
うん、
あの、まあ、現地の解説の内容とかを、
うん、
まあ、今こうやってあの B5 のノートがあるんですけど、
またまた、
はい、ここに
整理したな、
はい、まあ、整理というか、まあ、単にメモしただけなんですけど、
そんだけするの大変や
った、はい、メモしましたんで、うん、まあ、あの、その作品の、僕ら作品に対して感じたこととかいうよりかは、うん、まあ、公式データをね、ちょっと皆さんと一緒にお話、
今回はね、
お話、
あんまり私的な、
あ、そうです、そうです、
好みをきつく出したり、
非難
したり、
しない、あ、非難したり、もうすでにしてますけどね、だいぶしてますけどね、
やりました、
これでも非難、非議は終わりです。
なるべくね、感情を込めてですね、
はい、そうですね、
客観的に報道しましょうか、
そうですね、はい、はい、なんで、まあ、最初にご挨拶が出てきました、
はい、
ほめ、どうですか、この館内入って、 感じたこと、
うん、
なんかあります？
やっぱり入り口が混んどったっていう、まずあったね。
あ
で僕はまあもう割と展覧会慣れしてるっていうか、なんせまあ86にもなっとるんで、
はい、
まあ大体こういう展覧会で入り口が混んで、
はいはい、
ちょっと中も入っていくと割と柄ではないけど空いてるんですよね。
そうそうそうそう、
まあ入り口は後でもいいやろと思って、
はいはい、
てっぺんはなんか真面目に読んどったみたいけども
、あそうですね、
わしはもうスーッとスルーしてですね、うんうん、もうこの辺だから全然覚えてないんですよ、挨拶も何にも。
なんかね、丸山応挙があったりとか、あと、なんとか伊藤若冲でしたっけ、
伊藤若冲、はいはい、
なんかこう、襖があったり、襖、あれ何、
あ屏風や、あれ
屏風ですか、があったりとか、ちょっとあれは見たんですか。
いや、それぐらい見た。
あ、だから最初の解説は、まあ、すっ飛ばした。
うん、もうええわと思ってね、また帰ってきたらええわと思って、結局帰れんかったからね、全然見てへんねんけど。
で僕に改めてその、まあ、最初にご挨拶で大体こういう展覧会ってあるんですけど、うん、
まあ、あるある、
パネル展示であって、まあ、これ写真撮っていいかどうかは分からなかったんですが、うん、まあこれぐらいは OK でしょう、うん、
これ止められなかったんやろ、
これは止められなかった
ですね、止められなかったらいいやんな、
はい、でそれを改めて、うん、スタジオ帰って家帰ってきて、
あそれで整理した
ん
やな、
そう見たら結構ねちゃんとええこと書いとって、
書いてました、
あこの文章を書いた人すごいなんか上手やなと思って、で後でちょっとこのそのチケット提供者の方からいただいた、
うんうん、
まあ、プレス用のこれ資料ですかね、
プレスレリースとか
プレスリリースを見たらですね、うん、
まあ、報道陣に配ってるやつですよ、
多分この方が書いたんやろなっていうのがですね、
なんか明治大
学のあちょっと話しますんで、ちょっと待ってください、本展覧会の監修者山下裕二さんという、まあ、方がいらっしゃって、まあ、この方明治大学大学院のまあ教授されてるらしいんですけど、もしかしたらこの方がまあ書かれたご挨拶かなと思った。他にね、企画協力でね、広瀬真美さんという、この方、浅野研究所というところの、まあ、関係者らしいんですけど、
知らん人ばっかりやな。
あ、全く名前も知らないです、ね。
明治大学ってもあんまり知らんし。
ちなみに主催は美術館と、あとは中之島美術館で、あとは日本経済新聞社、
おうよ、
で NHK 大阪放送局 と、
なんと
で最後に NHK エンタープライズ近畿となっております。
なかなか大手が入っとるやん。
あ大手入ってますね、うん、はい、なんでまあ誰が書いたかわからないですけど、うん、ちょっとご挨拶まず話していいですかね。
まあまあやってもいいや、はい、いいでしょう、
ちょっと長いです、
は
い、
あんまりみんな呼ばんとこやから。
そうですね、う
ん
うん、この度日本美術の鉱脈展未来の国宝を探せを開催いたします。日本美術はこれまで国宝をはじめ高い評価が与えられてきた美術品を中心に語られ、歴史が編まれてきました。
なるほど。
それらの作品は豊かで様々な特徴を持ち、まさに王道と言えるでしょう、
うん、
一方でまだ広く世に知られていない鉱脈とも言える作者、
うん、
作品はたくさん眠っています、
まあそれや、
うん、例えば今や江戸絵画人気を牽引する伊藤若冲も、
うん、
2000年以前は一般の人々にとっては知られざる鉱脈でした。
ほんまその通りだったね。
美術史家たちの地道な調査研究が実を結び、その成果がメディアを通して拡散され、若冲作品の魅力が多くの人に知られるようになったのです、
うん、
その後も若冲をはじめとする奇想の画家の発掘は進みましたが、うん、縄文から今日まで脈々と続く日本美術には絵画彫刻工芸など様々な分野にわたり知られざる鉱脈が潜んでいます、
うん、
本展では縄文土器から若冲、そして現代に至る日本の知られざる作品を展示し、その魅力を紹介することで改めてその鉱脈を掘り起こし、
うん、
美しい宝石として今後の日本美術史に刻むことを目指します。
なるほど。
最後になりましたが、うんうんうんっていうような。
なるほど。
まあ、感謝の言葉。
あ、いやいや、ええこと言ってはりますね。
はい。まあ、これで大体。
ワンワンみたいなね。
あ、そういうことです。うん、これで大体この展覧会の、
うん、
まあ、趣旨が分かりまして。
うん、これやっぱり読んどくべきやったな。
これは読まなダメですね。
俺いつもすっ飛ばしてね。
はい。
なんかさっと入ってま
うん
やけど、ね。
これあんまりみんな読んでなかったですよ。
読まん読まん。読む人はもう、ごくわず
かに。ちゃんと英語併記もしてたんですけど。
英語も特に読まん。
はい。要はまあ、だから、鉱脈を探せと。
ああ
で、探して、
うん、
その鉱脈から出てきた宝石を、今回展覧会で見てもらうっていう、うん、そういうことです。
で最初に嫌味書いたってん。 もうね、その国宝みたいなものに対するね、
あ、
まあ、こんなんはまあ、ね、今ね、それこそエリートみたいな人が探したもんやからね、
はいはい、
まあ、そこの山下さんはやんわり書いてたけど、はっきり言ってそれもええけども、
山下さんかどうか分かんないです
けど、ね、まあ、誰書いた人
は、まあ、多分山下さんやと僕は思ってるんですけど、
う
ん
う
ん、まあ、
それもええけども、そうでないもんも美術いっぱいあんねやでということは言いたかったのを直接言わんと、
そういうこと
です、割と間接的にうまく表現してましたね。や
っぱ賢い人はね、こういう文章が
書ける。わしらやったら、まあ、
もう直接的にね、
ここぶつばせとか言うんですけど、
そうそう、ここをぶつぶせ、
そうそう、
はい、あのね、うん、あの人みたいな、佐藤さんみたいなね、佐藤秀夫さんみたいな、万博をぶっ潰せーとかね、万博粉砕みたいなね、
やばしい、
はい、はい、あで、あとね、今回その、まあ、あの展覧会 の、 あの一つの試みとしましてですね、マイ国宝を投票してください。
あ、これ知らんかったよ俺、
まあ、別に線でもしなくてもどっちでもいいんですけど、
もちろん義務ではないわね、
はい、展覧会まだ紹介してないんですが、はいはいはい、展覧会見終わった後に、はい、あのぐるっと一周してまたさっき の、 あの受付のとこ戻ってくるんですけど、そこにですねタブレットがあって、
なんと
そのタブレットで、うん、まあ、全ての作品じゃないんですけど、20点ぐらいかな、おそらく20点ぐらいの中からですね、あなたのお気に入りを選んでください、マイ国宝を探せですかね、
なん
っていうのがあったんですよね。
挨拶も抜かしてるし、
そういうことです。
一番大事な投票ね、これ放棄したわけや、東洋圏、僕は
そうなんですよ、
知らんかったんやけど、
で今すでに、うん、もうその、1位から、20位ぐらいまではもう決まっております。
あ、そう、
もう決まりました。
ああ、
文夫君ちなみにどれが良かったですか。
僕良かったのはやっぱりね、
はい、
あのヤップ島のお便所ベイのベン
ベン、あのね、はい、あの、はい、山口明さん、
ああ、そうそうそう、知らん人やけどね、
の作られた蛍光折りたたみ漆器、
はい、
喫茶室っていうやつですね。
まあまあ茶室ですね。
茶室。
喫茶店でコーヒー出るわけないや。
そういうことです。
あの普通の、まあ、いわゆるなんか
お茶立てるやつですかね。千
南さん、なんとかさん、
あ、千の利休ね。
あの人がやって
る。堺の千の利休ですね。
あの人の思想もやってあるけど。
はい。で僕が良かったと思ったのはですね、あの富士山を俯瞰して。
おお。
見たですね、三階杖ですかね、
うん、あ割とおとなしい行ったな。
あ、そう、だ僕はあの、うん、まあ、山好きなん で、
あ、 そう
か、であと上からこう、ね、見るっていうのが、うん、まあ、当時、ね、本当にどうやってやったんかなとか、
あ、 それは、
まあ、そういう部分が面白いなと思って、
僕
はあれに投票したかったんですけ ど、
まあ、なるほど、
残念ながら文夫も哲平も投票してないんですよ。
してへんのか
ね、あ、僕してないです。
ああ、せっかくやった方はな、う
ん。なんで、まあ、ちょっと後から考えたらもったいなかったなと思ったんですが。
なんか佐渡の金山行ってな、
あ、
金の かけらをね、
はい、
拾い損ねたみたいな感じするような
。ああ、ですよね。
鉱脈やからね、
うん、
あ。僕はもう知らんかったから、まあ、許されるけども、
うん。でね、ちょっと今、まあ、たまたまパソコンあるんで、
はいはい、
日本美術の鉱脈店のホームページ行って、
はい、
結果、投票結果を今見てるんですよ、うん、そしたら、まあ、文雄くんが選んだですね、
うん、
山口明さんの
トイレ、
トイレじゃないです、あれは、
茶室、
茶室はですね、
うんうんうん、
11位、
あ、そうですか、
20位中の、まあ、11位、
お、まま、ま、ま、真ん中ちょっと
295票、
あ、そう
で、僕が選んだですね、
富士山、
三階杖、
うん、
伊豆の追憶っていうサブタイトルついてるみたいなんです。これがね、13位。
あ、おしゃがちょっと上やったな。
そうですね。で、じゃあ1位なんやねんって、ちょっと気になったんですが、1位はね、このね、何でしたっけ、これ、筑島でしたっけ。
そうやったかな。
これ読み方がね、ここはね、ちょっと、ね、読み方書いておいてほしい。ごめんなさい、これちょっと僕、サブでこれ選んだんで、どれやったかな、あ、これですね。
あ、出て
るか。図録をちょっとお借りしてるんで、
そうね、
図録に、書いてる3-02やったかな。
3-02か。
あ、月島物語絵巻ですね。平清盛さんの、なんか、のエピソードをですね、何十メーターぐらいかな、
あれ長かったな、
長かったですね、
さっきあるみたいな感じだったけども、
はい、でこう表してるっていう、なんかで誰かが生贄にな、陣中になってとか、
なんか30人かなんかがね、
あ、そうそう、
柱に埋められたとか、
埋められたんですけど、その30人の代わりにつって、うん、なんか誰かが自分が身代わりになるみたいなのをですね、その絵巻として物語でこう表現してるん
です
、
今までどこの美術の教科書にも載ってなかったような、
そうです、
不思議な絵でしたね、
まあ、それが1位で、
うん、
でまあ、2位は、伊藤若冲と丸山応挙の、まあ、それぞれ の、 あの屏風絵ですね、で3位がこれまた面白い土器です、
そうでしたね、
はい、で4位が、 タケノコの立体造形っていうね。
もうあれなんか持って帰ってすぐに顔向きたになるぐらいの。
そうですね。
タケノコがそのまま梅干しと一緒に置いてあったんかな。梅の実かなんか下にあったね。
タケノコに梅って書いてますね。
そうやろ、
はい、
あれ 梅とタケノコ。
安藤緑山さんかな。
もうこの人の名前も知らんけども、これも迫力あったね。
まあそれぞれ 1,2,3,4、
うん、
で5位が大黒天祖師津伊志図っていう、
はい、
うん、まあまあそういう絵、
はい、
っていうような感じでこれずっと、
はい、
まあ、1位から20位まで、まあ、
聞いたことないような絵が並んでた、
はい、いくんですけど、うん、あのまあ、もちろんその、ね、伊藤若冲とか丸山応挙っていう、うん、まあ、そのクロートやったらよう知ってるようなものもあったんですが、
ね、
ただこのさっき言いました、何でしたっけ、
うん、
築島
平の清盛さんのエピソード、
物語絵巻とか、うん、あとはさっき5位にランクインした大黒天祖師津伊志図っていうのとか、あのなんか落書きみたいな絵なんですよ。
そうそうそう、
ごめんなさい、あの描いた方をこう下にする意味はないんですが、
いやいや、
でする意味はないんですけど、
う
ん、
あの素朴画ですよ。
あの俺でも描けるやんっていう、
まあまあ、描けると思う。
描けないですか。
いや、やれるでしょ
う。描けますかね、うん、っていうレベルの、うん、まあ絵やったんですよね。
ね、
うん、でさっき言いましたけど、うん、まあマイ国宝を探すっていうのは、
ええ、
まあ裏を返せば、
はい、
あのまあ明治以降ぐらいからこう、うん、受け継がれてきた現代アートに対する、まあ、美術に対する、
うん、
その変な先入観とか、
あの
権威主義っていうのを、
うん、
まあ、あの関係なしに皆さん選んでください、うん、
はいはい、
タブレットで投票してくださいっていうのが、はいはいはい、多分今回のあのまあ展覧会のテーマやと思うんで、
ね、うん、
もうその下手絵っていうの、
そうそう、
あれ馬下手ってなんか言ってたっけ、
ね、
現地では、
うん、
馬下手、馬下手わかんないですけど、
う
ん
う
ん、なん
か素朴画という
素朴画ですかね、
うん、言い方がまあ通ってたみたいね。素朴画って西洋にもあんやけどね。
あ、
まあ、まあこの話やこになる
もうだから、そのデッサンとか、構図とか、その配色とか、
そうそう、
まあ、配置とかそんなん全然かん、はい、まあ、もちろん考えてはいると思うんですけど、
うん、
どっちかっていうと、まあ、そこら辺の人が、
うん、
あの思いついたことを適当に描いた絵みたいな、まあ、もちろん適当には描いてないとは思うんですが、そう思われるような作品に着目してるんですよ。そこが、まあ、僕もおもろいなと思ったし、
あ、そうですね、
まあ、実際に見に行ったら、まあ、そういう、うん、あの作品いっぱいありましたし、
評価も一般の人の評価も1位やったよ。そういう
これ1位で俺正直あんまりこれはね、
うん、
俺は1位やなかった。
あ、そうです。
俺さっき言ったけど富士山の映画、
あれでも書いとるな、
もしくは、
うん、
その山口明さんの、
うん、
携帯のね、茶室でもよかったんですけど、うん、ここのね絵巻は俺はあんまり好きやなかったけど、まあこれが民意という
面白かった僕は、
うん、ことで、
うん、
まあ、そういうもんをですね、うん、あの権威のある作品の中にこう紛れ込ませるっていうのが、
うん、
まあ、今回面白いとこやったなという、
うん、
僕の意見はね。
そうやね。まあ、そういう、ああいう下手くそと言われてるものは、はい、
うん、
やっぱりこういう美術館で見ると、
うん、
やっぱりちょっと違って見えるね。
あ、
で、同時にね、なんでこんな絵が出てきた言うたら、
うん、
当時みんな上手の絵描きの絵ばっかりや思うんや。
うん、
ね、普通、人が欲しがったり、
うん、
まあ、貴族とかあんな人が集めてるのが。
うん、
さあ、その中で、
うん、
こういうほんまに素朴な、まあ、小学生か中学生が描いた絵みたいもんがですね、ポッと入ってくるとね、グッとその両方が光るんやんか。
あ、なるほどね、
うん、そういう両方が光るっていう見方が、なかなかこれ普通の美術界ではできへん。
まあ、名前もね、美術ですから、
はいはい、
なんか美しさの基準みたいな、
うんうんうん、
ちょっとそういう部分あるじゃないですか。
あるんやけども、それはもう本当の糞とか嘘か知らんけども、
うん、
今まで言われてきたような美的なもんがいっぱい混じってる美の中で、ぼそっとこういうなんか本当になんかあのそのものがあるような、子供が描いたような絵が入ってくると、やっぱりその美しいもんばっかりじゃない、そういうどこいうなんか、そう現実ぐじっとこう触るような絵がですね、非常に値打ちがあるということで、
はい、
これがやっぱりね、あの部屋、あのあれ、これ室町やったかな。
あ、これね、室町ですね、1位は。
室町時代言うたらね、もうすごい、まあ、絵がいっぱい出てきてる時やから、
うん、
それがまあ、こういう素朴な絵が、こんな、で、またこの素朴な絵やけども、ちり紙みたいなものに描いてるわけじゃないんや。
うん、
もうちゃんと屏風の表層があって、金箔があって、
うん、
もうめちゃくちゃ綺麗なところにこういう素朴な絵がバンバンバンバン出てきて、 それがまあ貴族とか絵描く絵を鑑賞する人の中のコレクションに入っとったんやね。ところがまあ明治時代になってきて、こういうもんは明治ぐらいになってきたっていうのがその、うん、やっぱり下手なもんは下手ということで選別されて鉱脈として沈んでたもん
ね。なるほど。
それはやっぱりこの頃出てくると、はい、まあ、あの非常に面白いなという、うん、まあ、なかなか言葉で言えませんけど、
でこれなんか今回あれですよね、なんかテレビでも、ね、放映された。
テレビで放送された
、まあ、今回 NHK が、ね、主催に入ってるんで、そうそうそ
う、じゃんじゃん放送してます
ね。どうでしたか、面白かった
ですか。面白かったです。あのちゃんと捉えてたし、
僕はあの行く前に見たかったんですけど、ちょっと見れなかったんで。
なるほど、なるほどね。
なんかどんなテレビやったんかなと、
う
ん、
あの今言うたようなもんが出てたけども、うん、素朴絵まではちょっと行ってなかったね、
まだテレビは。まあ、あのね、やっぱりテレビ見てる
素朴絵までは
言うとあれですけど、テレビ見てる人ってステレオタイプの人多いんで、なんかね、あの、うん、やっぱり基準、既存の価値観から離れたもんって、うん、テレビ見てる人は、ね、受け付けられない、うん、まあ、どっちかというと封建的な人が多いんで、うん、まだその人たちが楽しむにはちょっと早いかなと思いますね、うん、やっぱり現地行って見ないと。
そう、本物。ただほんまにね、うん、あのこの素朴な映画が今度出てきたのが、この僕はこの展覧会の一番のニュースやと思うんやけども、うん、それがねヨーロッパになったらね、はい、もっともっと後にないとその素朴な絵のですあの価値が認められへんだよね。あ、日本はその点、まあ、日本を自慢するわけでもないし、どう言うわけないんやけども、室町時代ですらこういうような下手くそな絵をですね、がないと、うん、まあ、いわゆる上手な絵が引き立たへんというか、両方が引き立て合うというような、うん、そういう面白い、そのなんていうか、下手と上手というのが同一のところで見るようなですね、うん、そういう美術鑑賞の名というのが日本人は持てたわけやね。そうですね。ヨーロッパの人はずっと綺麗なものばっかりとやってきてね、やっと絵になるとね、アンリ・ルソーさんという人がおんねんけども、うん、その人がやっと下手くそな素朴な絵が認められるようになって、うん、それ以後ヨーロッパもこういう素朴な絵も認められるようになったんやけども、うん、ヨーロッパではこれがずっと後まで認められなかったんやね、うん、で日本人は別にそれで誇りを持つわけでも何でもないんやけどもまあ絵の見方っていうのがそんなもんも割とまあなんか上手下手いというよりも、そのもの絵の持ってる、まあ、いわば本当の絵の意味みたいなものをこう見てたんやなということが僕分かって面白かったですよね。
じゃあちょっと展覧会行きましょうか。
どうぞどうぞ。
はい。で、まあ基本的にさっき言いましたけど、写真ほとんど撮れなかったんで、はい、僕は写真を撮れる部分だけ、
あ、そんでいいよ、
紹介します。まず出てきましたのがですね、うん、あのデジタル推定復元、要はオリジナルのもんじゃないっていうことなんですけど、はいはい、伊藤若冲釈迦十六羅漢図屏風。はい。っていうやつ、
これです。おもろかったね。
これね、あの突版株式会社が、うん、あの復元した、はい、あの屏風なんですよね。うんうん、で、まあどう言ったらいいか、なんかね、ドットがいっぱい屏風の表面にこうあって、うん、そのドットに色をつけて、うんうん、はいはい、そのいわゆるさっき言いました釈迦十六羅漢図を描いてるという、はいはいはいはい、なんかそういう作品でした。うんうん、はい、
これも現に何か燃えたとか紛失してしまって現物はないんやね。
あ、そうなんですよ、あのね、うん、あんま、あの、解説にこう書いてましたね、うんうん、戦災、これ第二次世界大戦かな、あ、
多分そうやろうね、
戦災によって消失したと思われ、現代では、はい、小さな白黒写真版のみが残る、はいはいはい、若冲の屏風、これ若冲なんですね、
はい、若冲です、伊藤若冲です、
はい、最新のデジタル技術と学術的知見の融合で復元された、うん、はいはいはい、絵の具を盛り上げた立体的な表現まで、はい、再現と言います、はい、でかつて府立大阪博物場で展示された図録に白黒写真が残るだけらしいです、うん、はいはい、当時の撮影手法を推定しサンプルを撮影してそのサンプルを白黒化する、うん、まあ、そういうことを何回もやりまして、はいはいはい、図版の画像ですね、うんうん、はいはい、と比較することで配色を推定したと、うん、はいはいはい、要はあのサンプル作ってそれを白黒にして、うん、そのさっき言いました唯一残るですね、あの図録の表、はい、漢字と同じになるかどうかっていうのを、うん、多分何回も繰り返して、うんうん、 まあ、その色を選定したってことなんですか。
う
ん、
まあ、ジャクチのたくさんの作品がありますから、ジャクチやったらこういう色塗ってたなとか。
なるほどなるほど。
それも参考にしながら、全くもう何もないもんからですね、はい、ジャクチの絵をトッパンさんの技術でですね、はい、こういうように復元したという。あ、これはまた面白いですよね。
面白いですね。いわゆるその、まあ、さっき言いましたその 美術アートとしては多分そんな大した価値多分ないと思うんですよ。その要は復元やから。だからレプリカですからね。
そういうことです
ね。別にこれがその、何百年前からあったものではないんですが、ただそれをこう、どういう手法を使って、まあ復元したかとか、で、それ何百年前かの伊藤若冲の配色っていうか、が今に蘇ったっていう意味では、まあ本間もんよりも、価値があるんかなと、
ね、
僕は感じました。そういうことですよ。
もうこのもの自身は非常にいいし、うん、まあ、大変これ本当に僕なんか実物がなかったもんやから、これがあったらいいなと思いました、
ね、ああ、なるほどね、うん、このレプリカさえあればね、
レプリカで十分ですよ。
あ、でやっぱりすごい人気があって、
それはそれ、
まあ、やっぱりみんな写真撮りたかったんですよ、いろんな作品、ここで初めて多分写真撮れたと思うんですよ、
ね、まあこれはそうやろね。
でもうみんないっぱい撮ってまして、
群がってありました、
ね、僕ももう20枚ぐらい写真撮りましたから。
あ、伊藤若冲自身がこういうドットで描いていく絵描きさんでもあるんです。
あ、
普通絵の具でこう塗るんじゃなし、うん、一つ一つ小さい塊、四角い塊切ってぐらいの大きさのところに色をつけたのをパンパンパンパン貼り付けていくよう
なるほど、
いわゆるドット絵描きでもあるんですよね、はいはい、それもちゃんと本当にあるような感じで全部復元してですね。
そうですね、
まあ、凸版印刷という日本の印刷技術というのがここまで行ったかというね。もう僕は本物いらんからこれが欲しい
ですね。なんせカラフル。
ものすごいいいもんです。
いいですし、
ジャクチ面白いね。
題材もなんかおもろいね。象が出てきたりとか、そうこれ多分お釈迦さんなんかな。はいはいはい、で反対側には狛犬、うん、青い肌の色の狛犬がおったりとか、でその間に、まあ、その十六羅漢っていう、まあ、なんかいろんな神さんですかね、
が
こう出てくる、うん、で花もハスの花が綺麗やったりとか、うん、っていうような、もう本当に彩色が素晴らしいですね、これはね、はい、まあ、そんなんが最初に出てきました、
まあ、こういうその伊藤若冲自身も、はい、今から20年ぐらい前までほとんど知られてなかった、うん、まあ、辻さんという方とか先ほどのまあなんとか先生とかいう方がですね、うん、まあ、掘り出してというか鉱脈から出して、うん、こんな、ね、京都の、まあ、錦市場の八百屋の大将が絵描きになってこんなん描いたんやっていうことが分かってきたわけですよね、うん、それが今やもう日本を代表する絵描きというかベースになってきたという意味も、うん、そういう意味でもこの鉱脈店でね、うん、こんなのが出てきたのも面白いですよね。
こう現地にそのどうやって、うん、これを復元したかっていう、多分あれ NHK のテレビ、NHK が作った映像が現地で流れてましたね。僕あれちょっと見れなかったんで、多分あれを見るとよりどうやってこの復元したかっていうのが分かったのかなと、
う
ん、
そうですね、技術的なことがね、
うん、ちょっとあれもうちょっとちゃんと見とけばよかったなと、
まあ、時間が高かった
りなかったですね。であと次出てきましたのが、うん、大黒天祖師追志図というなんか、ねね、大黒天とネズミとあと、はい、ね、なんね、正気さんがなんか出てくるような、うんうんうん、まあ、そういう作品、掛け軸の作品
が。これは素朴絵の仲間かもわからんね。
素朴絵というか、もう正直下手な絵ですよね。素朴絵ですね、はい、うん。なんですが、
漫画みたいなね。
これが先ほど言いました、はい、毎国宝展では、はい、5位に、はい、まあ、ランクインしてたということで、
わ、
は
い、
う
ん、かりやすい、面白いです
わ、うん、面白かったですね、
面白い、
これは、うん、本当に、
ま、第一そのおもろないと
漫画ですよね、
漫画ですね、これは
漫画ですね、これは、ね、ま
あ、セリフも入っとるしね、
はい、
ね、
ネズミが擬人化されてたりとか、
面白いね、
うん、あと鏡餅が
楽しいですわ
ね、なんか分からんけど楽しいですね、
うん、なんかもうね、
あと頭の長いこれなんか七福神の神さんみたいなやつがおったりとかしてますしね、
キャラクターもおもろいしね、
で行気もな、行気ちゃうわ、正気か、
表情も
正気もなんかちょっと怒ったような顔して、うんうん、なんか機嫌悪かったのかな、うんうんうん、よくわかんないですけど、
まあ、目ん玉もおもろいしね、
そうですね、まあ、ちょっとパッと見て、うん、意味わからんけど、うん、あ、なんか楽しそうやなっていうのがこの絵でしたね、
う
ん、
はい、そうですね、
はい、でだんだんだんだんだんだんだんと行きましたら、うん、展示場と展示場の間のなんかちょっとオープンスペースみたいなところに出てきまして、でここにですね、2つの作品が並んでおりました。1つはですね、加藤智弘さんの鉄茶室徹底、 あの鉄で作った、
はい、
まあ、最も重い茶室ですね。
あ、なるほど、
ですね、
はい、
でその隣に、
はい、
今度は、うん、最も軽い茶室ということで、
はい、
山口明さんの蛍光折りたたみ式木で間を開けて、
はい、
茶室、
うん、
茶室ですかね、
うん、
っていう、まあ、展示物がございました。
あ、
まあ、お互い茶室なんですけど、
そうですね、
片や重い茶室、
はいはい、
片や軽くて持ち運びできる茶室ということで、まあ、その対比が面白かったかなと思います。で、まあ、僕らが主に注目したのは、まあ、この鉄の方じゃなくて、
うん、鉄も面白かったけど、
ね、鉄面白かった。鉄がね、あの加藤智弘さんという方が作られてですね、ちょっとこんなこと書いてましたね。鉄を素材として現代社会の境界を探る作品を制作する加藤さん。
なるほど。
本作は茶室すべてを鉄で再現した組み立て式茶室、
はい、
あ、これも組み立て式やったんや。
そう、運べるんですよ。
あ、こっちもまあ重いけど運ぼう思ったら運べる、
まあ、まあ、軽音で運べるんちゃいますか。
どうですかね、
うんうん、
安価で錆びやすい鉄を用いることで、
うん、
豊臣秀吉が作らせた黄金の茶室と対照的な美意識を体現している。
面白い。これ
茶道具やさらに掛け軸や茶花までも何から何まで全て鉄を用いて、
はいはい、まあ、畳まで鉄で作ってるからね。
あ、そうなんや。
もう花が生け花があったやろ。
あったあった。
あれも鉄で作って叩き出しみたいな。
ちょっとだけ俺写真撮ってんよ。
あ、そうか、
これな。
あ、それそれそれ、
これ
ちょっとピントボケと
か。ちょっとあのあれみたいですね、あの
自
然薯の葉っぱみたいな感じのする。これも鉄なんですね。
花瓶も鉄やしね、全部鉄ですよね。
そうですね。
まあ、車に乗せていってバーっといて、どこかでパンパンパンと組み立てて、そこで野立てができるという、
ね、これだいぶ重いですね。けどこれ多分何百キロかあるんちゃいますかね。
まあ1トンはないやろ。
1トン、1トンないってもそんな600キロ700キロやったら重いで、
うん、まあまあまあトラックやって運べるや
ん、うん、軽音で、軽音は無理やな。
こっち側の俺の言うてるね、
うん、
トイレの
方や。 で次が出てきたんが山口明さんの、まあ、携帯できるあの茶室。
そうですね、
ということです。
リアカでは無理かな、ちょっとやっぱりそれこそ、
いや、いけるな、
いけるか。
でね、これこの展示面白かったんが、
うん、
その茶室の横にちゃんとですね、あの、まあ、どうやったら折りたたんで、
はい、
まあ、小型化できるかっていうですね、ね、しまい方指示書っていうのが
面白いな、
もう展示してあって、
はいはいはい、
まあ、多分、
うん、
この館のスタッフさんはこれ見て、
そうやろね、
ここで組み立てたんかなと。
なんか、
でまたあの終了後はまた、
うん、
それをあのまたこう畳んで、
ええ、
まあ、この加藤さんに返却するのかなと。
そう、多分そうやろね、
いうことを感じましたね。
うん、まあ、こんなもんがあるっていうこともおもろいし、
うん、
茶室っていうなんかもう権威みたいな、なんか硬い、まあ、千利休さんがどんな人だったかしら、今の千の話、千さんの方の権威主義みたいなもん全部ないような、
そうですね、
茶というものの本質的なものをね、
はい、
やっぱりこれにやったってのはすごいな。
だって使われてる材料が面白いですよ、
はい、
波板と木と
紙、
はい
はい、
で、まあ、その他、
そう
って書いてました、
はい、洗面器があったりね、
あとそう、愛媛 の, あのみかんの段ボールが
あったあったあった
あったりとか、
うん、でパイプ椅子があったね、入り口に。
ああ、そうそう、キャプテンスタッグやったかな。
次の人が松戸ちゃうかな。
そう、キャプテンスタッグと、多分これそれこそ
コーナーがなんか売ってそうやん、
はい、あのホームセンターで売ってるやつ、
うんうん、全部それちゃう
ですよね、うん、であと折りたたみで運ぶ時の、うん、キャスターなんかも
ついてた、
その背中の方についてて、はい、
うん、
これはちょっと一回あの折りたたんでるところを見てみたいなと。
あ、そこで僕はなんか緑茶のあの粉のやつな、
うん、
あれもう一生瓶でみたいな、たくさん作ってガバー飲みたいです
ね。ああ、なるほど。一回中入りたかったけどね。
入りたかったね。
まあ、残念ながらね、やっぱ展示品に触るのは、
それはちょっとね、
まあ、NG で、ここもね、2名の黒服がいまして、
はい、あ、いてはりました
ね、で僕らも何回か、
はいはい、
なんか近づきすぎですとか、
うんうん、
あとちょっとびっくりしたのが、
うん、
展示品と、
うん、
なんか人を、こう記念撮影みたいにして撮らんといてくれとか、
う
ん、
ね、あれも
言われて、うん、でなんでかって
俺なんか中でこうね、ニコッと笑ってテッペンに記念写真撮ってもらうみたいんけどね。
そしたらね、うん、その黒服の人が僕に言うてくるんですよ、で僕ちょっとそれびっくりして、
うん、
ちょっとここで重い話あるんですけど、うんうんうん、何も言わんかったんですよ、こうびっくりしすぎてね。
なるほど。
そしたらね、うん、あの黒服の方は僕のことを日本語わからん人と思ったらしくて、
あ、まあまあ、外国の方もこの方いろいろあるからな。
で急にね、
うん、
英語で喋り出して、
あ、
いや、あの、日本語わかりますって言って、
あ、
まあ、それぐらい僕、 え、そこまで言うの、うん、って思いましたね。
なぜな、
え、これ俺1800円払っとったら、うん、ちょっと切れとったで、
まあ、まあただやから、
うん、た今回ただやから許したったけどね、うん、
まあ許したったって言うと大金ってただおもろかったのは、ね、あのいわゆるその床の間にかけてる掛け軸っちゅうんか、
はいはい、
あれはちゃんとしたもんやったね。
あ、
これはちょっとコーナーで売ってないやろ。
いやけどなんか印刷したっぽいで、これ。
いや印刷にし してもですね、
はい、
あのちゃんとしてたし、
そちゃんとしとるこれ、
うん、まあちゃんとしてるよこれ。あ、これちゃんとした書家の人の書いた絵やで、絵か、あ、本人かもわからんけど、ね、
なるほどね。
まあまあその辺はちょっと一つ二つ面白いとこあったね、
はいはい。
でまあ茶を沸かすね、夏もガスコンロがあったし、あのいわゆるポン
岩谷みたいなやつ、
カセットのやつがあったりね。あのまあこれとで僕なんでヤプトのトイレ行った言うたらね、
はいはい、
まあ僕が行ったヤプトもう50年前の話やけども、
はい、
あのヤプトにお便所ベイというあの海があって、
あベイ、ね、うん、ワンっていう
ワンの、うん、その中にね橋がいっぱいかかってて、こういう建物がいっぱいだら並んでるんですよ、
はい。
で向こうは水洗便所でね、
はい、
そこ行ってまああの物を落としたりするか、魚を全部食べてくれる
という水洗って言うんですねそれね、
うんうんうん、まあ、そんな建物とそっくりやったん
で、ね、ああ、うん、いわゆるその目隠しの
目隠しも半分見えるんですよ、向こうもね、気使ったと思います、女の人なんかはね、はい、
まあ、男でも気使う
と思
う、
ね、まあまあね、まあ、とにかくそんなのに似ててね、あ、
うん、
あ懐かしいなと思いながら、あ、茶室って混んでええんやし、
DIY できるんですよ、
うん、これこれ
ドイット言わせるふですよ、
お茶の精神やなということも勝手にまあ解釈しながらですね、
こんなこと書いてましたよ、
喜んでたんです。
プラスチックの波板やベニヤ板などの安価な素材をあえて用いて組み立てられた茶室、ね、
はいはいはい、
もし千利休が現代に生きていて旧ごしらえで茶室を作ったらという発想のもと制作された。
なるほど。
バラックのような作りと手に入りやすい素材の使用は茶室が持つ即席性と通じる、
はい、
と書いてます。
なるほど、ね、
山口明さん東京都生まれ群馬県桐生市で育つということです。
会いたいね、いっぺんね。
そう、若いですよ。あ、山口さんはそんな若くないですね。
そうですか。
あの1969年、
まあ、まあそれでも若いです
よ、ね、さっきのね、うん、あの茶室の、うん、あ鉄の茶室が加藤智博さんで、この方は1981年、まあ、生まれの
青年みたいな人ですね。
そう、はい、方ということです。あとあのさっきちょっと言いましたけど、この山口さん の茶室なんですけど、あのしまい方指示書っていうのがちゃんとあって、
はい、
僕ちょっとこれ軽く見たんですよ、どうやってしまうんかなって。そしたらね、あのまあ、これが出来上がった今写真見てもらってるんですけど、このね、あのいわゆるその前室っていうんですか、
うん、
一番この手前のこのキャプテンスタッグの折りたたみのこのとこあるでしょ、うんうん、
はい、
これをね上に上げてまず天井に引っ付けるんですよ。
そっから始まるんですか。
でそれでね、あのその次床をこう上げるんですよ。床を90度こうバーッと上げてで床にあの足ついとったでしょ、ベニヤ板で作った、あれを畳んで、で最後にですね、周りを囲ってるこの波板の部分をですね、そうビニールっていうか、まあプラスチックですね、プラスチックの波板の部分を中に折りたたんで、そしたらね、あの長方形の薄まあちょっと幅はあるんですけど、あの板になるんですよ。
なんと板になるのか。
はい。で最後この背中についてるキャスターでコロコロコロと転がすと、まああの理屈上は持ち運びできて、まあどこでも。
なんか
組み立てられる。
なんかスバルサンバかなんかに積んでいけたら
面白いな。いやーちょっとせやな、大きさ的にはそれこそ文岡さっき言った軽トラやったら余裕でこれ入るサイズですし、うんうんうん、最後はねこのね、あ、うん、こうなるらしいですね。こうなるらしいです最後。
あ、ちょっと画面が見えないんですけど、はい、はいはい。あ、そうですか。
なんかちょっと大きいあのボンターメの箱みたいな感じですよね。
まあ、大きいボンターメですけどね。
はい、この空間に。なんかあの小道具を入れるって書いてますね。
あ、
洗面器もついでに入れる。
なるほど、ね、
その他他の残り物は段ボールに入れると。
あ、
だから完全にまあ入ることはないんですよ。要はそのキャプテンスタッグ の折りたたみの椅子とかは多分段ボールに入れて、まあ、持って帰ってくれっていう、まあ、
ちょっと付属品については 2,3 箱が出るということですね。
そういうことです。ただね、結構ね、あのよう考えてはって、
うん、いやそれはもう考えて
ます、まあ、これでよう組み立てられたなと、あの組み立てた方も大変やったよなと。
ああ、なるほどね、
これ思いますけど、
美術館の方ね、
そう、これ屋根をこんな感じで畳むんですよ。
なんかちょっと昔のね、あのうちのお風呂なんかが使ってたちょっとミシンみたいな感じもするわね、う
ん、あ似てるかもしれない。昔
の神話なんかのね、あれもこう割と小さくなるん
ですけど、多分ねこういう文化って、うん、まあ僕は知らないですけど、うん、おそらく江戸時代とか、うん、それこそ室町時代で多分その移動でなんか、ね、うん、お団子屋とかやってた人も多分おったじゃないですか、うん、多分そういう人はこんなんやってたんちゃうかな。
ね、なんかまあ茶室って割と戦場にも持ち込まれたとかね。
あ、
で戦争の現場でも持って行って、うん、やっぱりそこでまあ大将クラスの人がやっぱり気沈めたり、
あ、
気落ち着くという意味でね、うんうんうん、こんな部屋にこもって、うん、まあまたいろいろ発想が出てきたとか、うん、もうやめようとか考えた、うん、そんなにも疲れてたみたいですからね、うん、そういうなんか一人になるとか、うん、資格をこうものを考えるための道具かもからね、うん、まあ僕はトイレがそんな場所なんですけども
、あ、なるほど、ね、はい、トイレで新聞読んだりとかね、
1時間ぐらいおる
こうとか、こうやって運ぶみたいよ、
人が運んでるとかも出てますよ、
旅行カバンみたいな、まあ、
大きな旅行カバン
やね、そこそ昔のシェル型の、うん、
はい、
なんかルイ・ヴィトンのカバンとかこんなんやったんですね。昔の本当最初のイギリス、フランスの旅館までこんなんやったんですけど、
馬車に乗っていく
んですね。なんかそういう感じもするかなって、
ちょっとなんかタンス運んでるみたいな感じもあ
る
ね。
ああ、するする、それぐらいのサイズですよね、おそらく。実際このキャスター持つんかな。
まあどうやろう。
さすがに、まあこんだけね軽いもん使ってたとしても、うん、こんだけあるから多分20キロ30キロは多分ありますよね。
そうあると思う、う
ん。だからあれにこの僕ちょっとキャスターの写真撮ったんですよ、
う
ん、あえて。
ああそうや。
これこのキャスターが耐えれるかなっていう。
いやこれやったら大丈夫や。
大丈夫ですかね。
しっかりしてる
わ。だってキャスター2つしかないねんで。
うん、まあだからもう。2つをこうなんか引っ張るみたいな感じで人間がゴロゴロと転がしていく、
あとちゃんとね換気口あるんですよ。
ああいいですね、
これよう考えてるな。これこそトイレやな。ほんまに
だから僕これトイレに欲しいなと思ったんですよね。まあ下に水が流れてたらね、川やるやつですよ。
そうですね、
ボトンボトンと落としたらそのまま流れ
てる、まあ、掃除用のちりとりなんかもね、ほうきとちりとりと、あと日よけのなんかサンバイザーみたいなのもありますし、
手洗いのね、ひしゃくなんかが本当のひしゃくでしたね、お茶に使う。
あ、なるほどね、この折りたたみ椅子のね。
そうです、そうです。
はいはいはいはい、
前のは洗面器置いてあったからね、
ビニール
洗面器やったからね、割れたんですけど、
ね。手を触れないでくださいって書いてますね。
そうです、触れたかった
ですね。触れたかったですね、これはね。う
ん、
はい、
こういうのはやっぱあったんがね、
うん、
これがその美術館にあるという美術作品としてあるっていうのが、まあ、非常にこれからの美術展のなんか、
そうですね、
なんか面白いもん、意外なもの、
うん、
なんかこうあっていうもんが見たいという人がね、
うん、
行くなんかまあね、本当どういったら博物館をもっとオープンにしたような感じの美術展でしたね、うん、
はい、でまた室内に入りまして、はいはい、今度出てきました、まあ、写真を撮れる作品を中心に話してますが、安本亀八さんのですね、はい、相撲生き人形、
これはすごかった
というですね、
これ生まれて初めてや、
はい、これ何や言いますとですね、のみのすくねと大麻の気早っていう二人がですね、これ多分午前試合やから天皇の前でしょうね、で、あの相撲の試合をした時の、はいはい、多分これのみのすくねが大麻の気早を投げ飛ばそうとしてる瞬間の、あの様子を、
うん、
あの本当リアルな等身大の 人形として、はいはい、この、亀八さんが、まあ、彫刻として作ったっていう、
ね、
彫刻っていうんかな、これ、うん、あ、これ木彫彩色って書いてあるから、これ木みたいですね。
すごいな、
木に色を塗ってるみたいです。
興奮してもうね、額の血管が盛り上がってるとか、
うん、そうそう、
それはまあ足なんかこれ毛深い人だったよね、
うん、
毛が一本一本全部できて出てるもんな。
このあのすねの筋の筋肉の出方とか、あとこの投げ飛ばされる人のこの苦しそうな顔、
そう
で投げ飛ばしてる方の多分これのみのすくねなんですけど、はいはいはい、これまあ相撲の神さんですね、なんかお腹がちょっと出ててね、
出てますね、
で頭はなんかちょんまげかな、これ言ってるみたいな、あのそういうヘアスタイルしてます。
これは光っとったな、
うん、これちなみに、亀八さん、明治これ23年にこの作品を作られたらしいんですけど、なんかね元々は、
うん、
あの仏さんを彫る仏師、
仏師やったんですか、
仏師の家系に生まれ、その道を志すが、
はい、
廃仏毀釈運動の影響で仕事はなく、
うわ気の毒に、
人形細工師として身を立てる。
あ、そうやったんや。
現在の、まあ、熊本市にお生まれになりました。
すっごい技術やわ、
はい、1852年に お兄さんと共に大阪へ出て、
お
その後初興行を打つ。でその初興行の内容がですね、うんうん、要は、生き人形興行ですね。まあ生き人形をこう展示して来場者をびっくりさせる、楽しませる、生き人形興行。
本人よりもこの人らの方が迫力あったと思うよ。
ああ、そうですね。この
生き人形の方が。
まあこれあの日本初期の話なんで、まあだいぶ前のお話なんですけど、うん、まあ、
出てくるね、主人
ね、そうですね。うん、で、まあ彫刻師としてもその後評価された方らしいです。
うん、でしょう。これ評価がなかったとしたらこの人もう困るわな。
で安本亀八さんの3代目がおったらしいですね。多分このこれを作ったのは初代の方かな。
亀章ですね。
そうですね。で3代目安本亀八は、うん、この相撲生き人形を作られた安本亀八さんの、うん、三男。
はい。お、分かった。
亀三郎。
亀三郎ね。
っていう名前。
はい。はい、
でこの亀三郎はマネキンの生き人形の作り手としてまあ成功されたと。
マネキンに行ったわけです、ね、
要はあの初代はまあこういう生き人形やったんですけど、3代目はマネキン、まあ、やっぱりこう世の中のこう変遷とともに、まあ、実家がね言うて仏師やったんでね、
うん、
仏さんをほっとったんですけど、
まあね、
まあ、いろんなことでまあこういう道に進まれたと。
これは生まれて初めて見てね、ちょっとびっくりした、ね、
なんか最初アメリカにあったらしいですね。
アメリカ人ってこんなの好きじゃないですか。
あ
いつらはもうあんまり教養も何もないからね、おもろもんパッと買い寄るんですよ。
教養もない、いや、まあまあそれをスルーする。
そうですか、はい、今の大統領見てみいな。
まあ、あれはね
下品なやつや、
あれはね、うん、生き人形近年アメリカから、凱旋帰国ということで、
アメリカ人正直ですよ。
あ、
確かにあの品はないけど正直ですからね。これはと思って変わったり。
品はない。まあ、それもスルーしちゃう、
はいはい、
見せ物工業における360度全方位からの鑑賞を目的として制作されており、
そう
両者の死体、まあ、体ですね、
はいはい、
体が複雑に絡み合い一体化している、はいはい、確かにこれ一体化しとるな、
まあ、まあ、どっから撮ってもね写真になります、
はい、僕はあの、ね、解説文読まずに写真撮ったんですけど、はいはいはい、僕も360度撮ってますね。
この写真いいね、
はい、うんうん、ただこれねどうやって運んだんやろね、
うん、これもね、
これ運ぶん大変やった
よ、運ぶことを今日持っとんな、
ね、熊本市現代美術館からやってきたそうなんで、これ
本館で見たらまた迫力あれやわな。
そうです、これ運ぶん大変やったと、
まあ、西津さんがどっかやったんやろ、
はい、まあっていうような、僕はこれも1位入るかなと思ったら、残念ながらこれね、ノミネートされてなかった、エントリーしてなかったみたいですね。
これエントリーすべきやったね、
はい、このね生き人形の横に折ったですね、うん、
あ
の
ちっちゃい、
ね、生首ですね、
あれ僕気に入っとって、
これも安本亀八の3歳、
うん、女の子や
3歳女児、うん、トシコ像、
トシコっていう
かな、
自分の娘やったんちゃうか、
いや知らんけど、うん、どうなんやろね、
まあ、んでいいや、
写真撮れんかったから、
あ、
これ解説分からへんねんけど、
俺撮ったわ、あれ、
あ、そうですか、
いや、
これがね、これが14位
にランク
イン、あ、なるほ
ど、これも良かったよ、ちっちゃいけどね、相撲とはまた全く違うて、だから亀八っていう人は硬いもんも取るし、うん、柔らかいもんも取るし、年よりも若い人誰でもできる万能の彫刻家だったよね、この人は。
うんですね、これ木で作ってるのがおもろない、
うん、木が木ってすごいね、
うん、まあ、あの色の付け方もね本当生きてるみたいな、
そうそう、
まさに生き人形、
ちょっとあれ置いてあったら怖いね。
これこの、あの、トシコはちょっと置いてほしくないですね、
なんかゾクッとくるわね、
生首でしたからね、はい。で次出てきましたんが、まあ、ちょっとこれは正直僕あんまり好きじゃなかったんですが、岡崎龍之介さんのですね、縄文っていう、
うん、
あの縄文から発想したドレス、
ああ、なるほど、
これが 2作品左右に展示されて、
あ、
まあ、あかんというかあんまり僕は好きじゃなかったです。
うん、
本シリーズは縄文土器から着想を得た作品で、うんうん、この2点は本展のための新作、いわゆるその書き下ろし、漫画で言うと ね小説で言うと書き下ろし
で作ってくれはった。
岡崎さんは縄文土器が古代の人々にとって自然とのつながりを意識し、うん、神への祈りを捧げるために作り出されたものであると考えるということです。この祈りをテーマとし、縄文土器に見られる力強い文様が示す世界観を現代的な解釈で 彫刻作品として表現した。
あ、そうか。
はい。なんかプラスチックとかでできてる。ポリエステルとか、プラスチックなんかでできてる作品。
これステンレススチールがなんか鉄でできてるような気がした。
ベロアとか、ポリエステルボーン。
ああ、なんか柔らかいそうだよ
ね。ABS プラスチックロッドとかでできてる。そうです。広島県生まれの、彫刻家。
今もご存命やね。
1995年生まれなんで、だいぶご存命ですね。
ね、あんま悪い言わんほうや。
はい、世界的なファッションショーである、LVMH プライズ2022のファイナリストに選出されるなど、ファッションデザイナーとしても注目を集めているという。
そうですか。うん、まあ、はっきり言って感動はしないね。
うん、まあ、けどこれもね、やっぱりね、展示の仕方もやっぱ良かったと思うんですけど、まあ、20位にランクイン。
ああ、そうか、そうか。
まあ、一番、まあ、得票率は少なかったですが、90票手に入れてました。うん、はい。まあ、そんな、岡崎龍之介さんの縄文縄文ですね、は
いはい。これも写真が撮れたということ
で、ね。これ撮れました。撮れましたんで、紹介させて。
写真マークがついてました。
はい、いただきました。はい、で、次出てきましたんがですね、うんうん、これが面白いです。縄文土器。
うん、これは本物の縄文土器ですよね。
はい、殿林遺跡、山梨県の殿林遺跡から出土した、深鉢型土器ですね。
そうですか。
重要文化財で日本遺産と書いてましたね。
もうそういうような、まあ、位はついとるわけやね。
はい。
う
ん、縄文時代中期紅葉の、うんうん、まあ、出土品、
うんうん、
紀元前3000から紀元前2500年頃、うん、
ちょっと前やな。
だいぶ前ですね、はいはい。まあ、キリストの生まれる何千年も前ということですね。うんうん、エレガントな感性による堂々たる造形、うん、表面には粘土の紐を貼り付けて作られた、
うんうん、あ、これそうか、
流体や
面白いな、
半分に割った竹管状の、道具で描かれていると、
うん、
描かれた上線によって縦ごとを思わせる模様などが施されていると、
うん、
蛇が表現されている可能性があることから、
はい、
動物と人々の関わりを表す物語を表現しているのかもしれない。
なるほど、なるほど。
というね。
なんか台湾の原住民族の方の、ね、なんか彫刻の気もするぐらい。面白いね。
まあ、なんせ5000年ぐらい前のもんなんで、果たしてこの、流体が蛇なのか、うん、何なのかがちょっとよくわからない、うん、まあね、ということですね。
なんか綺麗なもんですね。
そう、あ、確かに蛇に見えんことも、
多分蛇や
ないです。ちょっと僕アップで写真撮ったんですけど、蛇とかあとカメレオンの 目みたいなのがあったりとか、
うん、上に乗ってる髪の毛みたいなも面白いもんな。
うん、
具志堅用子さんの髪
みたいな、アフロヘアみたいな、
ね、アフロみたいになっとるわな、
はいはいはい、
いや、よう分かるよなこれ。
これは面白かったです。
これも A テント撮ったやろ。
あ、これはね、エントリーしてなかった。
エントリーないんか、これは。
はい。これの次の次ぐらいに展示されてたやつが、うん、確か結構いい得票。
なるほど。
得票
変わった
よね。そうですね。ね、3位でしたね。
ああ、なるほど。はいはい。
はい、
例のピースマークのやつやね。
宇宙人みたいなやつが、
あれ面白かったね。
デザインされてるやつ
ですね。子供さんみたいな感じの
子供ですね、はい。はい。で、この次出てきたのが、うん、なんかめちゃくちゃでかい、
これは
作品ですね、
う
ん。
これはどうしようか思ったね。
西野康幸さんの、アルファオメガ。
うん、これ体力あ
って、ね、なんか巨大な女性を多分これイメージして作った、はい、作品で、
はい、
陰刻鋳造という独自の技法で作られた彫刻、粘土に指の軌跡を刻んで、要は押す、親指とかで粘土を押して、それを鋳型として、石膏を流し込む。
うわ、また手間かかっとんね
や。ね、作品の内部に西尾自身が存在して、内側から指で押し、膨らませているような造形が出来上がるのであると。この巨大な作品は縄文との親和性を意識して作られた本展のための新作と、
あ、
これもこの展覧会のために作った西尾康幸さん、東京生まれでございます。
なるほど、なるほど。
他にもね、
はい、
全長5メートルの軍艦ミンスクっていう彫刻作品とか、6メートルの クラッシュセイラマスなど膨大な作業と規模が圧倒的な存在感を放つ作品を制作、
ね、このパワーがすごいね。
そうです。
あまりもパワーがすごくてちょっと気持ち悪い、
ね、気持ち悪いですねこれね、
うん、僕あんまり一緒に見
た女性をモチーフにしてるっていうのもなんかちょっと気持ち悪い感じがしました、うんまあまあ、別に女性が気持ち悪いっていうわけじゃなくて、はいはい、なんとなくね
なんか、はい、気象
ですね。
関西弁で言う
と、ね、はい、小説も執筆してるそうです。
ね、
いろんなことできる、はい、西野康之さん。
頑張ってください。
ファイバープラスターとか、あとはワイヤーって書いてますね。ワイヤーってのはもしかして部品と部品をつなげるための、はい、なんか補強で使ってるから、これもどうやって運んだんですかね。まあ、東京の方なんで、多分東京からこれ運んでると思うんですけど、ちょっとね、雰囲気的には、あの、進撃の巨人っていう、漫画があったんですけど、なんかそれに出てきそうなイメージですね。
うん、
このアルファオメガは。
いや、これはちょっともう避けたいね。
そうですね。で、最後に出て
き
たのが、はいはい、まあ、西野さんのね、
いや、
まあ、全然知らないですけど、アルファオメガはちょっとね、
もう避けます。
で、これが最後。
はいはい。
出てきた、
ああ、なるほど。
壺ですね。
あ、あの、ピースマークで書いて
る。はい。これね、僕ちょっとあの、解説版、写真撮ってないんで、もう今回はあのまとめてないんですけど、うんうんうん、どこれがまあ3位。
なるほど。
まあ、これは分かりますよね、うん、3位に入るのは。
まあ、あの、これは部屋に置いておきたいね。
これあたり、なんかここになってもおもろいかなと思ったんですけど、ね。
なるべきやろね、これ
は。はい、要は、あの、なんていうか、これ、亀型の、その土器なんですけど、うんうんうん、あの表面に、うん、なんかピースマークしてる腕の細い宇宙人みたいなやつが描かれてるんですよ、
ね、
時期でね、
うん、
まあまあ、見た感じなんかちょっと小学生が作ったみたいな感じもするんですけど、まあ、
ね、う
ん、
楽しい、
妙にね、愛着があって、うん、愛嬌があって、
足の作業なんか面白いね、
うん、でちゃんとあのそこまで、うん、あの空洞あるんで、うん、まあまあ、なんか入れようと思ったら、
あ、ね、なんか煮炊きさんがわからね、
あ、ですかね、
どうでしょう、水入れかな、
うん、
なんせ面白いですよ、表面の模様が
肝
の巣みたいも張ってるし、
うん、
あの、これは縄文らしいし、
はい、
まあ、納得できる
作品ですよね、これ、まあ、マイ国宝にしてもええかなと、
あ、まあまあ、そうですね、これやったらもらいますわ、
思いました、
うん、くれるんだったら、はいはい、
で、まあ、あの、無事、まあ、ちょっと黒服の方とのいざこざも、
まあ
まあ、あったんはあったんです、うんうん、僕も3回ぐらい、今回僕結構注意されて、
あ、ね、
まあ、その半分は文雄君のせいっていう、ね、要は、あの、作品と一緒に撮ってくれとか、
あ、そうか、
あれで結構いっちゃうもん言われてね、
えらいすま
へん、はい、あと、あの、はい、展示物に近づきすぎたって、あ、まあ、これは僕の責任なんですけ ど、
ね、
はい、ただ、まあ、比較的有効な関係を築いてますんで、
まあ、そんなに喧嘩までいかない、
ね、別に、あの、それが目的じゃないんでね、
うん、僕らは
ね、
そうですね、
はいはい、
ただしかしね、あの、はい、あの人らの見てへんとこでね、たくさんの人が、あの、マークのないのを撮ってはりました。
あ、
うん、もうこの頃ね、そんなもうスマホやからね、
ああ、
もう防止できへんのよ、ね、メモも代わりにスマホ使ってる人もあるでしょ、
あ、
もうそんな人やったらやっぱりどうよもならんもんね、
僕みたいに、うん、あの、レンズついてるカメラ持ってる人ってあんまいないですもんね、
ない
んです、
もう僕もそうですよ、あんな小さなカメラでもあんなカメラ持ってる人少ない、
あ、
もう 82% までスマホですからね、
そうです、
うん、
じゃあ僕らは残りの 18% ということですね、
18% のうちの一部でしょうね、
ああ、なるほど、
それと僕おもろかったというか、あの、カラスの絵も好きやった俺、
ああ、なんかあったな、
ものすごい巨大な、
はい、このアルファオメガの向かいにあったやつですよね、
うん、あれはね、あの、電柱がもう、
うん、
本当の実物大の電柱の中に、
あったあった、
カラスが群れを作ってですね、
で、なんか死体かなんかを、
ね、ああ、まあまあ、
ついばんでるんですよね、あれ、
そうやったか
な、あれ死体なんですよ、人間の、人間の肉なんですよ、
それをちょっと気がつからんだ、
あ、これでしょ、
あ、そう、
相田誠、電信柱、カラスその他。
電信柱でしょ。
ああ、電信柱。え、カラスその他。
おもろかった。
そう、これ死体なんですよ。目ん玉とかも。
あ、持ってますか、
も持ってたんで。
何の気なし見てたけどね。
で、僕、このね、相田誠さんの絵は好きやったんですが、
うん、
大変やったんが、僕実はこれ、YouTube の番チャンネルで、ちょっと簡単に今回の展覧会の動画作ったんですよね。
それ、ご苦労さん。はい。
で、全てが撮影 OK の作品だけ出したんですよ、動画に。そしたらね、このアルファオメガの、
はい、
背景がこの相田誠さんの絵やったん で、
はい、でね、
これをね、
はい、
消すんが大変やったんですよ。
でしょう、要は消せた。
消せました。あ、消せたってか、まあ、要はモザイクぼかしただけなんですけど、だから、僕は相田誠さんにちょっと言いたいんですけど、はいはいはい、もうちょい小さい絵にしてほしかったなっていう。
もうすごかったね。
でかすぎました。
もう、まあね、なんかどっかのホールの壁全面っていうか、
サイズ書いてないけど。
書いてないそれ。
これ多分15メーターあったよね。
もっとあったんちゃうか。
高さ4、5メーターぐらい。アルファオメガよりもちょっと高いぐらいの高さで。
ね、電柱はそのままやったもんね。普通の電柱ぐらいの大きさって書いてあったから。
森美術館って書いてるんで、東京かな。
あ、そうや、森やった、ね。
森ビルかなんかに多分あるのかな、森と。
いや、それもちょっとね、面白い作品でしたね。あくまでやっぱ大きするっていうのも一つ、絵としてはおもろいなと
思う。そうですね。これ、まあ、だからこそこの、あれか、屏風風にしたんか。
まあそうでしょうね。
ね、箱、持ち運び時とか、あと保存する時にね、一枚やと大変じゃないですか。だから折りたたんで、さっきの茶室じゃないですけど。
あの屏風は大変やと思う、運ぶんが。
これ図録結構すごいな。
え？
図録の写真ええな。
うん、そうだよ。
これ、森、あんま見てへんのよ、実はこの図録。ちょっと後で見
て
みよう。図録
って結局値段高いから2、3000円するでしょ。
いや、もうこれ結構高かったですよ。びっくりしました。最後に、展覧会終わったら最後に、ミュージアムショップであるんですよ。
あるあるある。
で、ミュージアムショップでこの図録売ってたんですけど、ちょっと高すぎたんで、値段は書いてないですね、これ。
書いてない
けど、なんか3000円か2000、さすがに2500円か、しまして
。それにしても、まあ、本としては安いかもわからない。
ああ、確かにね、
うん。これぐらいのカラーで
しか、まあ、いい写真ですしね、これカメラマン誰か知らないですけど、照明もいいし。
まあ、僕らはまあお金がなかったんで、まあね、
お借りしまして、関係者の方
に。借りて、まあね、4000円で見なきゃいけませんけど、
はい、綺麗な手で見てます、はいはいはい。で、最後、さっき言いましたが、そのマイ国宝展 の, あの投票のタブレットがありまして、僕らちょっとそれ投票できなかったんですけど、すでに今、マイ国宝展 の, あの総選挙 の,
あそう
あの順位、さっき言うて、
分かってる
もうすでに出てますんで、皆さんよかったらですね、今回の。
ネットで見られるのか
な？あ、見ます見ます。あのこのね、日本美術の鉱脈展で、まあ、総選挙とか多分入れたら出てくると思うんで。
なるほどな。あ、それ、2、3入れたらいい
ね。はい、そうですね。で、僕がさっきちょっと紹介した、まあ、1位から、20位まで、ありますんで、
はい、
ぜひ見てほしいなと。あ、ちなみにちょっと、まあ、これも細かい話なんですけど、実は、11位が2つありまして。
同点やな。
はい。1つはね、さっきの山口明さんの茶室です。
お
まあ、一番軽い茶室。で、もう1個がね、これですね、
それで、
牧島なんとかさん の, あの女性の
魚卵観音ってやつ
魚卵観音
ですね。これも面白い作品でしたね。キリスト教と仏教がなんか合体したみたいな。
そうそうそう。
こういうのもなかなか国宝にしにくいでしょうね。普通の国宝の人から見たらね、宗教も絡んでるし、
はい、
しかも宗教の宗派も違うから、
これ なんて読むこれ、
ま、魚卵観音ってい
う。あ、違う作者、
作者は
牧島女球
女球やろな。
女球かな、
女球って言いにくいね。二球でもないし、
二球ですね。ちょっとこれも。
足利市民文化財団が持ってあるということで。
なるほど。
なかなか超力作で、
はいはい、
なかなかこのね、主人公の女の人やったら、ちょっと一緒におってもええなって、ね。
ああ、まあ、向こうが嫌がるでしょうけど。
まあ、それはあるわな。は
い、ね、あ、牧島女球ですね。
女
球で会ってましたね。
はい、広島県の漁港が魚がよう取れるようにということで注文して書いてもらったということで、
なるほど、
仏教とキリスト教のコラボと書いてましたですね。
あ、はい、なるほどね、
面白いですね、うん、こういうことがまあできてたし、まあ、現に作品もあるんやということで、
うんうんうん、
これがまあそのヤプトのトイレと同じように11位に入っとったわけですよね。
うん、そういうことですね。
まあ、もうこれは当然やと思います
。まあ、要は同数投票数が、
はい、
295で同票やったっていうことですね。はい、うん、はい、はい、まあ、だから作品数としては多分21作品多分このエントリーしとったんですね。
ああ、なるほど。
おそらくね、
はい、
おそらく、うん、はい、まあ、というわけで、無事、ゴールまでやってきまして、
いや、ね、
でそこでちょっとあのベンチでちょっと休んでたらですね、
あ、休んでました。
その5階のルイ・ヴィトン店に行く金もたちが澄ました顔で汗だくの僕らを横目に、
はいはい、
あの上の方までエスカレーターで登っておりました。
上がってかれましたね。
はい。
はいはい。
というわけで、まあ、すでにもう終わってますんで。
うん、そう。
皆さん、もうこれ、見に行くことはできないんですけど、まあ、ホームページとか、あと YouTube 動画とかで結構配信してるみたいなんで、はい、
なるほど。
よかったら皆さん、また検索して、まあ、まずはこの公式ホームページ見に行っていただいてですね、
それが一番大
事、ね、まあ、その、舞妓公展の総選挙の結果なんかも見つつですね、
はい、
YouTube チャンネルも、公式 YouTube チャンネルあったんですよ。
うん、
日本美術の鉱脈展の。だからそれ、またよかったら見に行って登録して動画も、うん、見たらどうかなと 思います。
なんかこうね NHK とか日経とかなんか硬いブースみたいなの見えますけど、うんうんうんうん、そうじゃなしに非常に面白いね。
そうですね、
あのなかなか展覧会でしたし、
はい、
こういう展覧会がこれから増えてくると
。増えるね、
増えて
きます。やっと俺らの時代になってきたな、
まあ、そう
長かったわほんまに。
そう偉そうに。
ほんま長かったわもう世間なちょっと遅すぎんねもうちょい早よ俺らについてこい と生意気なことを申しております、
まあ、言いたい放題ですね。
ですね、
まあ皆さん言いたい放題ですよ。
あ、そういうことです。
遠慮せんと、ここや重要文化財、はい、何も怖がることないです。
そういうことですね。
ね、あの有名な人も法隆寺が燃えてなんやとか言うてる人もありましたから。
太郎ですか。
岡本太郎さん。
太郎ですか。はいはい、
まあ勇気持っていろいろ面白いこと言いましょう。
そうですね、
はい、元気が出ます。
あとあのチケット提供者ありがとう
ございます。 ありがとうございましたいつもお世話になってます。
てっぺいと、
はい、バンバフミオ
でございました。
はい、
はい、それではこの後はですね、1週間に一度のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介コーナーです。ぜひ聞いてください。
はい、
リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんがいただいた楽しいお便りを紹介いたします。
はい、
紹介するのは私てっぺいと、
はい、バンバフミオです。
はい、今週はですね、私の都合で月曜日に収録しておりますので、
大幅にね、ちょっと、
はい、僕ら木曜日配信なんでね、あ、まあ、それを見越して、まあ、お便り送ってくださるリスナーさんが多いんですけど、ちょっとごめんなさい、月曜収録なんで、はい、ほとんどお便り来ておりません、
うん、まあ、あるだけでいきまし
ょう。そうですね、その中でもいただいたお便りを紹介いたします。
いきましょう。
まずはですね、うん、先週、先々週いただきまして、
うん、
まあ、前回の JOBBB で紹介したかったんですが、ちょうど僕らが収録してる時に、
ああ
の送っていただいたみたいで、
あ、まあ、そんなにバッティングする時あるんですよね。
そうですね、まあ、ちょっと2週間ほど遅れてしまいました、はい、高重勝彦さんです。
ごめんなさい勝彦さん、
はい、
失礼しました、
はいはい、ピースラン世界5大陸4万キロランニングの、ああちょっと名前変わったのこれ、え、あ、ちょっと変わりましたねこれ、ピースラン世界5大陸4万キロを走るか、
あ、ちょっと簡略しちゃ
った、ね、ちょっと簡略しちゃったな、はいはい、アドベンチャーランナー高重勝彦です、
はいはい
はい、今なお続く残暑、
はい、
雨も少なく心配なのは米や野菜などの農作物、
はいはいはい、
走るのは主に早朝の涼しい時間帯だけになり、
ご苦労さんです。
日中は特別な用事がない限り外に出ることも少なくなりました。
勝彦さんですらそうですからね、普通のもんが出られんですよね、これは。
そうですね、長時間体を動かすのも、
これは意外やな、
山を登るのと自転車で走ること以外やっておりません、
う
ん、
これはちょっとしたこれ大ニュースですよ。
やっぱそれぐらい、
あの人、あの、
それぐらいこの夏が、
うん、いや
異常な暑さ、まあ、この異常が通常になるんですけど、これから、
うん、偉いことになってきたな、はい、
お便り戻ります、
はいはいはい、
その代わりに室内でのトレーニングに時間を費やしています。
あ、そうですか、はい、
若い頃はどんなに暑かろうが暑さは無視して走っていたのですが、
うんうん、
スペイン南部やベトナムの旅で暑さがトラウマ化する傾向にあります。
そうね、もう向こうはもっと暑いんでしょうかね、
うん、そう、暑さの質がちょっと違う気がするけど、まあ、けど太陽を浴びてる上ではやっぱりそれは暑いことは暑いですよね。
そうですね、
はい、暑さだけの問題ではないのかもしれませんねと、はあ、まあまあそれはもちろんカレーとか、
まあまあまあ、
まあ、気持ちの持ちようとかあるでしょう、
ね、もうカレー大きいですね。
カレー大きいですね、はいはい、カレーライスじゃない方のカレーですけどね、
はい、そうですね、僕なんかその、真っ只中におりますが、はい、
むしろいろんなことに対する耐久性が衰えてきているのでしょうか。
それです、
ね、
もうそれは蚊じゃなしにそうですよ
と言って年のせいにするのは簡単なこと。
およよ、
なんか僕らの、ね、うん、会話がミス化されてる感じがしますね。
どんどん先行ってますね、
はい、70歳でも80歳でも年齢に関わらずチャレンジを目論む人たちは必ずいるはず。
うん、
なりたい自分になるために飽くなきチャレンジを続けていきたいもの。
いや無理です。
すでに SNS ではお伝えしていますが、うん、次のアジアの旅に関するお知らせです、
はい、
残念ながら10月に走る計画していたカンボジアからタイ、
はい、
現時点でもタイとカンボジアの国境を陸路で移動することは非常に難しく、
はい、
事実上ほぼ不可能という結論です、
まあ、やめた方がいいでしょうね。
なんか衝突ね最近ありましたしね、もともとタイとカンボジアの国境ってなんか すごい危ないとこ、危ないというか、うん、一触即発みたいなことは聞きますよね、
まあ、
行ったことないんで分かんないですけど、
まあまあ聞くことでは割と本物のことが多いですから、うん、やめてもらいたいですねこれは、はい、
タイ政府は主要な国境検問所を原則閉鎖しているようで、
はいはいはい、
国境付近はどこも治安警戒体制が継続中、はい、
うん、
外務省はタイとカンボジアの国境地帯に対し、
うん、
あー、そうなんですか、危険情報レベル3、
あ、これはすごいですね、
相当きつい、確か4が最大や、最高やと思うんですけど、うんうんうんうん、レベル3ですね、渡航中止勧告を発出しています、
はい、
7月28日の停戦合意後も散発的な衝突が報告されており、国境地帯は依然として不安定、
はい、
両国間の緊張が解消されていないため、国境検問所の再開や安全な陸路移動の見通しは立っていないとのことです。したがって、この計画は一旦白紙に戻し、国境が自由に往来可能になるまで延期しようということにします。は
い、そうしてください。
そうですね。うん、その代わりに、その代わりですよ。
はい、
高重さん、ただじゃ転びません。
ほんまに。
台湾一周。
なるほど。
を走る計画を練っています。
なるほど。そう。これはまあ安心です
ね。安心ですね。
うん、
なんか台湾一周のことをなんか関東っていうらしいですね。
あ、そんな言い方があるんですか。
環境の間に島、まあ、島を巡る一周するっていうことですよね。
あ、そういう、まあ、熟語があるんですね。
みたいですね。ちょっと読み方合ってんのかな。
はいはいはい、
親日的な台湾、いつかは訪ねてみようと考えていたところ、
はい、
サイクリストには人気のホアンタン、ホアンタオっていうらしいですね、その関東のこと。台湾一周のこと、ホアンタオ。
発音はまあ分かり
ますね。そうですね、発音は分かんないね。うん、台北を発着として、
うん、
半時計回り、
はいはい、
一周、
はい、
1000キロ弱、
はいはい、
1ヶ月あれば十分。
なるほど、
うん。確かに僕もそうですね、自転車で回った時は、
うん、
その一あの半時計回り、
はいはい、
多分同じ、ほぼ同じルートですね。
あ、あのルートですね、はい
はい。10月なら台風も少なく、多少は涼しくなっているでしょうか。
分からん。
いや、暑いですよ、
うん、
僕11月後半から12月走りましたけど、暑かったっす、まあ、
ね、
特に東海岸がね、はい、もうすごい蒸し暑かったですね。
東はすごいですよね、
面白いですよね。
面白い、面白いけどね、原住民族も多いしね。
そうですね、はい、計画、まあ、原住民族は追いやられたんですけどね、
まあ、そそ
残念ながら。
あ、それはまあそう、
ね、残念ながらね、はい、まあ、そこは言うとかんとあかんかなと思いました、はい、計画詳細につきましては追ってまたお知らせします。
なるほど、
高重克彦、
はい、まあまあ台湾でホッとしました、聞いて。
僕あの台湾でね一周した時に、うんうん、あのベビーカーを押して、うんうん、2人組の確かあれの人は学校の先生やったと思うんですけど、
あ、ね、
2人組がその東海岸のとある清水岸壁か何かのところで僕出会って、ちょっとびっくりしたのを覚えてるんですけど、
はい
はいはい、まあ、ちょっと高重さんも、まあ、バギー押すという意味ではね、まあまあ、しかも学校の先生やから、
まあ、
面白いですね。
高橋さんは元先生ですね。
そうです。いや、う
ん、あの
人も元やったんちゃうかな、うん。
ちょっと僕も放送したの覚えてますけどね。
2000だから9年なんで、16年前ですね。16年前。まあ、あの人も多分無事一周されたんで、まあ、
間違いないでしょ
う。まあ、高橋さんも多分、高橋さんだったら絶対大丈夫ですね。台湾。台湾だと逆に楽しんちゃうかな。
ね、太って帰ってきはるんちゃいますか。
可能性あるね、
うん、なんか。食料がうまいからね。
マンゴーもあるし。
そう、弁当がうまい、
弁当、池上弁当とかね、まあ、有名なやつありますし。
池上はね、駅弁ですね。
あと、パイコーっていうんですか、はいはいはい、豚のね、あの、あばら骨のなんか、丼とか。
まあ、台湾美味しいもん
ね。スナックも美味しいですし。台湾ね、ちょっと羨ましいですね。
いいですね。まあ、行きたいですね。
ね、
はい。はい、
高橋さん、また、あの、今10月頃多分行かれるということで、
ね、
まあ、
生々しいレポートを、
そうですね、
楽しみにしております。
はい、
はい、
皆さんもぜひ高重克彦さん応援してください。ね、
あの国境をやめはったのは良かったです。
これは
ちょっとね、
これはやっぱり、はい、まあ、やっぱり高重さんがよくおっしゃってるこう走れるというのは平和っていうことですから、ね、まあ、まあ、走れないということは逆に、ね、平和じゃないということですね。はい、はいはい、次はね、
はい、
青空エクスプレスです。
はい、
青空財団、皆様、
はい、
歴代の最高気温ランキングを塗り替えた2025年夏、
はい、
今年は9月10月に入っても暑さが続くと予想され、
はい、
気候変動の影響を強く感じます、
はい、
一刻も早く化石燃料に依存しない新しい社会を実現する必要がありますね。
そうですね、はい、
これ本当やっぱり今生きてたらね、まあ、それこそ 大阪万博の頃でもそういうこと言ってはった人おったんですけど、はいはい、まあ、誰もほぼ聞いてなかったですよね。まあ、ね、文雄君の原発反対っていうのも多分誰も言ってなかったんじゃないかな、
まあ、言ってましたけどついてくるもなかったですね。
やっぱりあの、はい、その55年の歴史を考えてやっぱり間違いやってんなっていうのを今学ばなダメです ね、 そうですね。誰も学んでませんけど、うん、
まあ、だけどね、僕の深夜放送では、うん、まあ、そのことについては真剣に考えてくれてる人がたくさんいました。あ、まあ、そういう方がまた今ね、うん、いろんなことで活躍してはると思いますけども。
そうですね、うん、はい。さて9月6日に実施する、書評会のお知らせです。なんか誰か本出版されるんで、
あ、そうやったんです
よ、まあ、そのイベントですね。まだ席に余裕があるのでオンラインでの参加も可能です。あ、そうですか、ということです。青空財団設立30周年
おめでとう
記念事業
ございます。
清水真由子さんの書かれた公害地域再生とは何か、大阪西淀川青空財団の奇跡と未来の書評会を行うと。
それは良かった、おめでとうございます。
です、うん、今年は2月に、刊行された、うん、発行された、まあ、本らしいですね、
はいはい。
同書の舞台となった青空財団を会場に著者の清水先生を囲んでの書評会を開催します。
そうですか、
まあ、書を評価する会と書いて、はい、書評会と。このことを初めて聞きました。
ね、いい言葉ですね、
はい。合わせて西淀川、まあ、これ大阪市 西淀川ですね、郊外と環境資料館、はい、エコミューズの見学会も開催し、うん、資料整理活用の取り組みをご紹介します。お問い合わせの上ぜひ ご参加ください、ね、ということです。
全面と真面目にやってありますね。
ここは真面目です。
こういうことはなかなかできるもんじゃないですね、はい。
僕あのサイクルピクニックっていう、まあ、御堂筋を自転車でみんなで走ろうっていうイベントでここと知り合って。
そうでしたね、
まあ、僕サイクルピクニックはもう第1回しか参加し、第1回とまあ第4回か5回ぐらい参加したんかな。あ、まあ、2回ぐらい参加してるんですけど、はいはいはい、まあ、それ以降は参加してないからちょっと、うん、そっちの自転車の方は分からないですけど、まあ、ここの青空財団はもうずっと真面目にされてる感じがいたしますね。すごいですわ。はい、あ、ちなみにこの書評会は、9月6日土曜日。
お、うん、
あ、
もう
終わった、ね、図工、
うん、まあまあ、図工しゃあないですね、
はい、13時から16時半ということでございました、
は
い
は
い、
ご苦労さんでした、
はい、すみません、終わってから紹介して、
まあ、しゃあない、
まあ、これが2週間に1回のね、
ごめんなさいね、
配信の、まあ、はい、弱みという
ところですか、ね、悪かったですけど、まあ、そういうことがあったということだけでも、はい、聴取者の方がしていただければ、
そうですね、
ありがたいですね、
はい。次はですね、あ、大阪歴史博物館、
ああ、今柴田さん、
柴、
はい、もう覚えました、もう
柴田さん、ありがとうございます、
いつもありがとうございます、通っていただいて、
2つあります、はい。当館では令和7年11月5日から、
はい、
令和8年、まあ、来年ですね、うん、1月12日まで、うん、特集展示デザインの玉手箱、
お
さあこれ読めないぞ、
おデザインの玉手箱
なんて読むんだこれ、
どんな字や、おちょっとわからんな、
ちょっと待ってください、
ね、はいはい、
柴田さんよかったら振り仮名お願いします。
はい、
唾、刀の唾ですね、
唾や、
はい、
ああわかります、この刀の持つところについてるやつです、つば、はい、
はい、デザインの玉手箱つばを開催します。
刀関係多いねこの頃ね、
そうですね、やっぱ人気あるんですね、うん、刀ね、
やっぱりね、刀剣というエリアですもんね、
あ、それこそ岡山県とかね、
備前やな、
備前とか、うん、もういろんなあの山陽道沿いは
各名所があります
から、ね、鉄のやっぱ製造がね、大陸から渡ってきて、
それはそうです、
まあ、最初に伝わった場所と言われてますから、
砂鉄からね始まってね、
そうそうそう、
島根県の鉄も有名やし、なるほど、日立の製鉄所もあるし、
うん、いや、これプレスリリースなんですけど、
はい、出ましたか、
あ、これですね、あ、よかった、安心しました、皆さん、はい、プレスリリースには振り仮名打ってます、
そうですか、
はい、
わかりました、ああ
、このツバをこうデザインしたポスターなんですね、はいはい、これかっこいいですね、
うん、
ちょっとあのね、東京オリンピックでも話題になりましたけど、うん、あのピクトグラム、 あれ70年の大阪万博も実は使ってたんですけど、
あ、これで始まったんちゃいますか、
あ、これで始まったんですか、
70年で、
ちょっとそのピクトグラムみたいな、
あれはピクトグラム、そうですね、
雰囲気も、うん、この歴博、大阪歴博の
パッと見てわかる
というね、そう、燕店ありますよね、
うんうんうん、
主な展示資料が馬すかし燕、
ほ
う、馬です、デザイン、
なるほど、
ちょっと馬です、ね、遠いから見えへんかもしれない、
いやいや見えます見えます、
馬をデザインした燕、
あ、面白い面白い、
ちょっとなんか耐久性弱そうやな、これ、
まあそうか、
折れそうやな、なんかな、
いや大丈夫ですよ、
はい、筑部島、
お、滋賀県、
滋賀県ですね、
琵琶湖、
はい、筑部島図すかし燕、これ筑部島らしいよ、
いや、そうですか、
鹿と波 琵琶湖でこんな波出ますかね。そう、葛飾北斎みたいな感じがしますけど。
ほんまやね。手みたいな感じ、ね、
で。上の方これ月かな。
何やろ、ね、
太陽かな。
竹部やから。
松か。
松や。
松か。
松やろうかな。
はい。あ、書いてますよ。
竹が生まれる島。
さだみちさんという方が作ったらしいですね。丹州、丹州住みさだみち、ちょっと読み方書いてないですけど、は江戸時代丹後の人です、
うん。はいはい。
京都府の北部ぐらいかな。
うん、そうやな。
この鐔は、うん、波に戯れる愛らしい。
うさぎ
か。
右側のね、
はいはい。思い切った構図で捉えた作品です。世に知られていた、
陽
極竹部島の一節。月海上に浮かんでは、
うさぎも
波を走るかをイメージしたものと考えられます。これは月ですね、これね。
なるほど。
上の丸いやつはね。
なるほど。
波とうさぎを取り合わせた衣装を見て、デザインを見て、うん、はいはい、江戸時代の教養人ならば、竹部島と読み解くことは容易だった
そうですか。
ことでしょう。
僕は波とうさぎで、例のですね、あの、サメの話を思い出しました。
稲葉の
白う
さぎ。あれって、あれ、広島？山口か。
山口か。山口じゃないないな。あれは、
岡山？
島根か
。島根か。あったなぁ、うん。これ見たら、竹生島って、ふみおくん特に滋賀県の故郷なんで、これ知っとかなあかんで、これ。よかったな、80？ 今。
いや、また忘れるけどね。一応覚えましょう。はい。はい、
ありがとう。他にはね、山水図。つばですね。染谷さんかな、友信さん。
ああ、すごい、
ね。染谷友信か。
この江戸時代の方ですかね。
はい、江戸時代後期。
おお、これはしっかりしてるね。ただ
では、これ強そうやな。
お金という感じやね。
これものすごく細かいよ、この彫刻。松とか、あと、何やろ、これ。鳥？
しかも素材も分厚いね。
ね。
重い刀やろね、これは。
はい。これ、かつやコレクション。
大
阪で来た
から。あ、そうですか。
文人画家の谷文晁に絵を学んだと伝えられている染谷友信。この鐔は縦長楕円の、地盤かな、地板かな、
うん、なん
かそんなに川を渡る人や、うんうん、
あ、
家屋で憩う人、あ、これちょっと、ね、写真が小さいんで見えないですけど、うんうんうん、そして円形には山を配し、
うんうん、あ、山水画やね、
はい、うんうん、水墨山水画のような世界を表した作です。さまざまな金属の表面には特殊な形状のタガネでデコボコがつけられ、
タガネでやってんねん、
はい、質感に表情が加えられます。
あ、
まあ、要は立体的ってことですよ ね、
すね。
さっきのあのね、あのね、あの大阪 で、あの中之島美術館 の、 あの例の屏風のね、突板が、あ、それこそ突板デコボコじゃないですけど、ジャパンが再現したので、あれも立体的でしたけど、
ドットですね、
はい、こっちはタガネでデコボコがつけられて、まあ、質感に表情が加えられた、
金属埋め込んだりいろんな具合あんねやろね、これ見てますか。
このような表現は、筆に至るって、これ筆地かな、
筆地やろね、筆地やろね、
筆地の細やかな違いを重視する文人画の影響を受けたものと考えられます。
なるほど、
これ渋いな、
なかなか堂々としたもんね。
これは山水図の鐔ですね、
うん、染谷さん、
はい、染谷でございます。東京はね、やね、あ、いや、これ東京、あ、江戸やから東京かな。
わからんね。うん、
まあ、僕は染谷やと思いました。あ、
はい、
まあ、他にも、学芸員さんの展示解説。
この展覧物に対する。
ただ1月10日らしいですね。あ、まあ、来年なんでだいぶ後になるんですけど、
はい、
午後2時から30分程度、担当が、内藤
直子さん。
直子さんかな。
ああ、この方知らんわ。はい、
ね、う
ん、
新しい方かもしれないです ね、
ですね、
まあ、僕らの知らない方、
はい、ね、それは、まあ、ちょっとしばらく行ってないからね、はい、取材にも、はい、
あとね、
はい、
あ、そうか、で、まあ、11月5日から翌年、来年の1月12日まで、はいはいはい、火曜日、年末年始がお休みですね、
はいはいはい、
午前9時半から午後5時まで、
はい、
大阪歴史博物館の8階特集展示室、これは常設展示場内なんで、常設展示の入館料で見れると、これはちょっと見たいですね、僕結構、まあ、刀そんな好きじゃないんですけど、鐔好きなんですよ、なんかかっこよくない、これデザインとして、別にね、刀嫌いでも鐔は好き。
日本手ぬぐいのデザインなんかね、こんなんがあったら首に巻いてみたいね。
似てる。てか、売り出すんじゃん、それこそ。
かも。
ここもミュージアムショップ、ミュージアムショップありますんで、まあ、NHK 大阪本局のすぐ隣にある、まあ、ツインビルですよね。ちょっと NHK の方が背高いんですけど。
あ、そうですね。
はい、うん、デザインの玉手箱つば、はい、でございます。
地下鉄9号出口です。
谷町9丁目谷町6丁目
6丁目
谷町6丁目の9号出口、はい、すぐでございます。
上がったらここです。
そうですね、はい、ちょっとこれは要チェックで
ございます。はい、柴田さんありがとうございました。はい、
いいまた柴田さんからいただいております。
もう一つあります
ダブル柴田という、はい、
あ4番目
、はい、9月12日、記者内覧会のご案内。これ前回も紹介したかな、大阪の宝院大阪歴史博物館ですね。
ほう、
今年の令和7年の9月13日から、うん、同じく令和7年、まあ、2025年ですね、10月13日まで、特別企画展を開催しますと、
はい、
いうことで、よろしければ来ませんかという柴田さんのお誘いでございます。
大阪の宝、
はい、
面白そう。これ
前ね一回多分ね紹介してるんですよね。
そうか、
ちょっと、まあ、もう一回読みましょう。僕もあんま覚えてないんで、うん、大阪市博物館機構では2025年大阪・関西万博開催に合わせて、うんうん、大阪市の6つの博物館美術館の収蔵品200万点以上の中から都市大阪の繁栄とともに先人たちが収集継承してきた多岐にわたる資料作品のコレクションを各館20点計120点の大阪の宝として選定しました。
ああそうですか。
本展は大阪歴史博物館の大阪の宝20点に加えてとりわけ皆さんにご覧いただきたい所蔵品を学芸員がえりすぐり、はい、これよりすぐりえりすぐりどっちやえりすぐりか5つのインデックスに分類してその意義と魅力をお伝え、うん、お示しするものです。
学芸員の人のレベルが上がってるからね、まあ、先ほどのあんな展覧会ができたっていうのも鉱脈展だから学芸員の人っていうのがないとね掘れへんもな実際に、
は
い、
そうそう、うん、大阪歴史博物館が考える大阪の宝は大阪で生まれたり育ったりあるいはここで暮らしたり活動した人たちが残してくれたものこと、うんたちです、
はいはいはい、
これらが持つ多様な顔つきは大阪の特徴をさまざまな角度から照らして、ね、うん、照らし出してくれるとともに未来への示唆を与えてくれますということでございます。
大阪の一番弱いところですからこういうビッグレイズとか
行きたいな、
はいはい、
これおもろいぞ。
これが今内容かちょっとした
金箔、銅文宝慶、食会瓦ですね瓦のなんか飾り
あ
ちょっと読み方合ってるかどうか分かんないですけど豊臣時代ですね16世紀末期から1500年の後半末期とか最後ですよね。大阪歴史博物館保管の飾り瓦のなんか端っこの方にピャンとあるやつちゃいますかね、まあ、鬼瓦じゃないですけど
そんな感じ
や正面からこう見えたりとかする。
金箔貼ってるわけやな
貼ってんねやろねこれね
もうちょっと色はなってるけどね
1971年、それこそ大阪70年万博の、まあ、翌年に、中央区森の宮遺跡の発掘調査で出土。ここよう遺跡出ますよね森の宮ってね。大阪城内に存在した武家屋敷の跡地と考えられていますと、はいはいはい、まあ、そこの土地から出てきたということですね。豊臣政権に従った全国の大名は大阪城内やその周辺に屋敷を設け、うん、その屋根はきらびやかな金箔瓦で飾られていましたということですね、う
ん
う
んはい
はい、これもなかなか貴重な
ですね
発掘品。あ、これもまあ前回も紹介したかな。
そうですね。
遠
海でしょ。
遠海って書いてますね。京や遠海。
そう。
風力、風の力によって穀物と人海、はい、まあくずですね。
区別する。
はい。を選別する農具ですと。
はい。
本資料は大阪市平野区平野上町かな。
はい、うわ、かもからね。
で使用されていたものです。はいということです、はい。まあこれどこのね農家にも昔はあって今でもこれ ね多分置いてるとこもあると思うんですけど、
これ現実に使ってたの見たことあります。もう最後ぐらいでしょうけど現実にね、あのまあ米となんかこうもみ殻を分けるためのもんで、
そうそう、
こう回すんですよ。その中でこう扇風機みたいなのが回ってね、風で分けるんですけども、
これはなんか京屋遠海でしょ、
ええ、
要は京屋っていうとこが作った多分この機械なんですけど、
はいはいはい、
いろんななんか流派というか、あー、なんかメーカーが多分あるんですよ。
大阪農人橋の京屋七兵衛というとこが作ったとか言ってますね。
あ、
まあ、ちょっと真っ白出るかも、トイとか見てるから、
はい、なるほど。まあ会期の、記念名を持つのは現状で唯一、要は古いってことですね。嘉永4年1800、そんな古ないな、1851年から、うんうん、まあ、明治なる手前ぐらいの感じなんですかね。平野区 平野区画整理記念会館寄贈、
あなるほど、
大阪歴博所蔵あということですね。
平野区はいろんなものが出るところです。
そうですね、はい、平野区はすごいところです、うん、はい、他にはですね、龍自在置物、これだから動くやつですね、龍が
ぐにゃぐにゃと、
そうです、
これもまた精密な加工がしてるんですよね、
ワイヤーが入ってるらしいですよ、金属のワイヤーが、
はいはいはい
はい、秋山竹林祭
という竹細工ですか、
はい、大阪の方らしいです、
はいはいはいはい、
大阪小浜、
小浜
のちょっと南の方で、
あ、まあ、あの住吉さんの近くやね、
そうですね、はいはいはい、小浜の彫刻家、は
い、これも一日自転車乗りました
乗りましたね、懐かしいですね、
懐かしい、はいはい、
面白かったです、はい、他にも、屈折式望遠鏡、
お天体望遠鏡、
はい、大阪の天文学者、
はい、
狭間、
あ、カンペじゃないわ、
カンペはあなたと工事の方ですね、
そうですね、はい、
すくなんとかの方ですね、はいはいはいはい、なんかね、はい、指に宿って書いてちょっと名前忘れました、あ、狭間カンペさんではないです、
ない、
はい、大阪の天文学者狭間重富の息子、は
い、息子さんが
重吉、
はいはい、
が使った天体観測用望遠鏡、
はい、
ですと、オランダから幕府に献上、
う
ん、オランダ人が持ってきたかな、
持ってきて幕府に献上した、
はい、で大阪で御用測量に当たっていた重、うん、吉、まあ、息子さんですね、
はいはい、
かし下げられました、
ああなるほど、まあ持っとけやということですよね、
は
い、
で狭間重富さんは大阪長堀の裕福な商家に生まれ、うんうんうん、我が国で初めて西洋天文学による完成歴法を完成させ、
暦の方の人ですか、
はい、幕府の改暦に貢献しました、
あなるほど、はなあ、ね、天体といえば昨日皆既月食やったよね、
らしいですね、うん、お月さん見たら綺麗にまん丸でしたけど、
うん、あのあとまたあのなんかね茶色いような色になってね、ちょっとなんかびっくりするようなちょっと不吉な色にしてる
ますね、なんか僕ツイッターかなんかで見たらね、うん、あのウインナーのこう断面みたいな、まあまあまあ、っていう人もいましたね、は
い、ちょっと茶色っぽいね、
そう、
まあ、話は飛びましたけど、
狭間家の観測資料は幕府天文型の資料が限られている中で、
はい、
江戸後期の天体測量資料としては大変貴重でしょうということで、はい、要はなんかあれか陰暦から陽暦に帰ったとか、
まあ、まあ陰暦でしょうけどね、
陰暦か、陰暦か、
うん、まあ、その間をもっとまあ正確にということかもわかりませんね、
なるほどなるほど、
はい、ちょっと僕らには縁がない、
はい、他にもごめんなさいちょっと長くなってますけど、はい、朝鮮通信使の屏風ですね、
なんと
これユネスコ世界の記憶登録品、
あそうですか、
はい、江戸時代の作で、あシンギスコレクションという、まあ、これ韓国か、まあ、北朝鮮の方、
この方は有名なあの方、コレクション、
多分、まあ、日本に読みにするとなんか新元なんとかって元秀さんですかね、うん、まあ、シンギスコレクション、
当時美術館の有名なコレクションの、ね、持ってた方
ですね、で現在大阪歴博の所蔵、
はい、そうですか、
ということですね、
はい、6曲一層一層ではないか、6曲
適当に言いよった今、はい、ちょっと読んでみましょう、はい、国際交流の玄関口大阪は江戸時代には幕府直轄都市として正式な外交施設である朝鮮通信使を迎えました、うん、一行は都市のにぎわいや彼らを乗せて淀川を進む豪華絢爛な川御座線かな、
はい、あ川御座線、
強い印象を受けたと書き残しています、
なんと、
はい、本図は一行のうち10時間を乗せた中土佐丸です、
お、
まあ、これの名前でしょうね、
でしょうね、
当館所蔵の朝鮮通信使資料は生涯を通信使研究に捧げた、シン・ギス氏の収集品で、
はいはい、
隣国同士の友好関係を示す貴重な歴史資料として世界史的にも注目される資料です、うん、これあの前僕ちょっと、ね、あの京都 の農村のあたりで話したんですけど、要は朝鮮から日本にやってくる船ってまずあの対馬に行ったんですよね、はいはい、で対馬でなんかまたあれ船乗り換えたんかな、
うん、
で
日本船乗り換え
て、ね、でまあ、九州のあたりまで来て、でそっから今度はあの瀬戸内海を確かね大阪あたりまで来たんですよ、
かなり瀬戸内海航海してますね、
そうで大阪でまた小さい船乗り換えて、うん、今度淀川をねずっと、うん、あの京都の方まで行って、はい、で能登のあたりで陸地に上がって、はい、そっから歩いて、うん、まあ、京都とかあとは東海道歩いて江戸まで行ったって、なんかそういう確か流れで、要はこれ土佐丸っていうのは、
う
ん、その瀬戸内海を航行してた船っていうことですね、
中の一部やということですよね、
そういうことですね、でこの船の中に、まあ、朝鮮から来られた、
はい、
まあその まあ、来賓が乗ってはったっていうことですよね。
そうです
ね。これもなんか面白そうですね。
ねえ、まあ、興味持ってる人にとっては、絶対見たい資料でしょうね。
そうですね。まあ、他にもなんか、スペシャルコンテンツっていうのがあるんですね。大阪の宝バーチャル体験展示室っていうのもあります。これ URL あるんで、ネットで見れるみたいですね。
ああ、それがこれ
関ヶ原合戦図屏風を大きくして動かしてみよう。ああ、これいいですね。細かいとこまで、まあ、見れると。
なんか自分が戦争してるみたいな、
ね。そうですね。あの、文雄君もよくあの大阪城行ってね、
はいはい、
あの戦争の図見てこうね単眼鏡なんかで見とったりしましたけど、はいはいはい、やっぱ細かく見るの楽しいですよね。
ね、屏風ってそういう面白さがありますね。
そうそう、ちゃんと書かれてますからね。はい、というわけで皆さんぜひ大阪の宝 in 大阪歴史博物館チェックしてほしいなと思います。これは見物ですね。もうそろそろスタート9月13、ね、
はい、
まあこのラジオ11日配信なんで、
うん、
11、12、13もう2日後ですよ皆さん。はい、まあ、興味ある方は行ってください。
はい、ぜひとも行きになることは進めますね。
はい、はい、で最後はあ、そうそう、松井さんから
ありがとうございます、
あのおはがきいただきまして、
はいは
い、まあいろいろちょっと情報ちょここであんま言えないようなことも書いてましたん で、ね、はい、松井さんありがとうございます。
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。はい、以上でございます。今週あのごめんなさい、最近言いましたけど、
はい、
あの月曜収録なんで。ちょっと紹介できてない方多分いらっしゃると思います。
まあ、水曜とか火曜に出しておこうかと思ってる方がちょっとまあ1ヶ月遅れますね。
そう、まあ2週間。
2週間
遅れます。あ、そうか。あ、そうか。まあ今回から2週間、2週間遅れますということで、まあ、必ずあの紹介させていただきますんで、はい、あの次回ね。お待ちください。
すいませんでした、長い時間取りました。
はい、以上をもちましてリスナーさんからのお題紹介終了。
お
そして同時に JOBBB810 すべてのプログラムを終了いたしました。文雄君もお疲れさんでした。
いやいや、お疲れさん
です。リスナーさんもお疲れさんでした。
ありがとう。
はい、で我々ラジオ以外でもいろんな媒体で、
は
い、
うん、
ネットラジオ以外でも、上半身しております。
はい、
まあ、特に文雄君の FM、
はいはい、
千里、
これも
ニュータウン、
すごくしつこくやってます。
もう10年以上、
10年ぐらいですかね。10年以上、
ね、10年以上だと思いますね。土曜日の朝10時から12時まで2時間生放送で、皆さんは、うん、まあ、インターネットでぜひ聞いてほしい、
はい、
バンちゃんのこれラジオ聞く聞くでございます、
はい、
先週は太陽の塔、
そう、あのてっぺいのやってるイベントの、
はい、
僕もまあついていってますので、太陽の塔についてあた新しい、まあ、はい、得た知識とか、
はいはい、
そんなとこを改めて勉強する話があった、うん、
面白いよねあれね、うん、
まあね、まあ、
なんか何や太陽の塔って思ってたけど、
そうそう、意外と
やっぱおもろいなっていう、
うん、やっぱりじっくりもの
見ないと、岡本太郎おもろいやんって、
そうそう、まあちょっとアホなお
っさん、あんま好きやなかったんですよ僕実は、
う
ん、
軽い
やつ、カッコシーのおっさんや思ってたら、うんうんうん、まあ、真面目な人やってる
な
って、
真面目なとこもありアホなとこもあり賢いとこもありというね、
そうです、
うん、まあ、だけど別に特別な人でもないし、
うん、
ただもあの人をうまいこと使った人もおるというか、それで、まあ、ああいう大きなイベント
が成功した。行動力がすごいですね、やっぱり、ね、ああいう人のね、信じられないです
も
んね。はい、あ、で それをやったんですけど、
はい、まあ、そんな今週はね、
今週は
明日
企画会議、
うん、企画会議
一応やってる
んですね。まこれから決めなきません。
あ、はい、なんかそれこそ、
うん、
まあ、岡本太郎がやったんやったら、
うん、
今度ね、70年万博全体やってもおもろいんかなと、
まあそうかもしれない、
思いましたけど、
う
ん、まあけど結局、まあ、近いまあ近いんですけどね、岡本太郎と万博全体話すのって、うん、まあ、それでもデータとか多分まだ言ってないと思うんで、うんうんうん、まあ、さっき言いましたけど1日最大80万人以上来てますから、
82万回
そんなもんようやったなっていう、平均でもね、なんかね、何倍だったかな、15万がそんなんですよ、うん、
死者の数もね、
なんか死者、
うん、死者がね、
死者知らんわ、
出産が一人やったよね、
ああれね、
どこで生まはったんかやろ思ったんですけど、
太陽の父ちゃん生命の木やから
なるほどね、おぎゃーって、
まあ、冗談ですね、
そうですね、はい、うん、
あ、死者も
いろいろデータがありましたね、死者が17人かなんか、
え、
17人ちょうだ、
迷子ちゃん、
てっぺそれ、
あ、ちっちゃい、食中毒やろそれ、
じゃあ死んだ人もったで、
何
人か死んでますね、
僕のデータにはね、死者はねちょっと書いてないですね、
あ、そうか、
ちょっと今まとめてるノートがあるんですけど、
うんうんうんうん、
ね、迷い子12万5千人、
うんうん、
大人、子供4万人、
うん、
大人の方が、ま、迷い子になってました、
あ、まあまあ、それはある、
落とし物5万4千何件、
はいはいはい、
食中毒43件、
うんうん、
毎日200トンのゴミ、
はいはい、
とかなんか
書いてますか、
はい、で、東京で開催予定だった日本万国博覧会の前売り券が 70年大阪万博でも使用できたと。
これも面白い話
です、ね、30年後ですよ30年後に使用できた。
おもろいね。
えちなみに1940年予定の、はい、東京の日本万国博覧会は日中戦争の激化などで開催延期されたということです。
と、はいはいはい、いうことでだから70年万博っていうのは大阪万博という名前でも呼ぶけども、うん、本来は日本の万博や。
そうそう、正式名称日本万国博覧会でございます。
その辺もちょっと理解しておいた方が、ね、いいかもわかりませんね、
は
い、
ちなみに死者は
記者はまだ出ません
時間稼ぎしたのに。
ありがとう、はい、ノートがちょっと複雑でね。
入場料金が、はい、当時大人800円、うん、
今回8000円ぐらいすんの。
え今回、ね、あのちょっと幅があって、うんうん、3700円から7500円。
うんうん、あそうか。
で当時もね、うん、なんかちょっと夕方券安かったみたいな情報もあるんですよ。
あなるほど、ね、
要は800円ですけど、
800円というのは、ね、23歳以上の男女。
そうなんですよ。今みたいに
23歳
今みたいにケチくさいこと言わんですよ、はいはいはい、で22歳以下はなんか安かったんですよね。
あ、まあ、そんなもんもいっぱいありましたね。なんかまあ各館ともにいっぱい物くれたらしいですね。外国の館もねお菓子くれたり、ね、
僕が見た
ね
ニュージーランドとオーストラリアのそれぞれのパビリオンを紹介する動画が YouTube であって、
あなるほど、
なんかニュージーランドかオーストラリアなんか美味しいサンドイッチとあとチーズとかね、うんうんうん、多分ニュージーランドかな、なんか提供して、うん、まあけどあれさすがにお金出したんちゃうかなと思うんですけど、ね、
いや誰くれたか多いと書いてました
よ。そうですか、う
ん、死者はちょっと出ません。
あ、わかりました。
確か17人は思いますが、
ちょっとそれまた後で、
まあまたまた
ちょっと、ね、メモしてるんで。
あそうやね、てっぺいそんなん、はい、探すに
上手だから探して、最後3回目の ONC 者あるんでその時に死者言えたらいい。
ああそうやね、言ってくださいね。はい、はい
はいはい、というわけで文雄くんの FM 千里バンちゃんのこれラジオ聞く曲はまだ未定と。
今回未定、
初めてやね、この収録で未定っていうの。
明日決まります。
要は月曜収録ですから
。そういうことですね、
はい、であと私てっぺいはですね YouTube 配信しておりまして、はい、いろんなチャンネルを運営してるんですけど、ちょっと一つねあの報告がありまして、うん、あの僕あの料理チャンネルをやってた、うん、やってるんですけど、うんうん、あのその料理チャンネルのサブチャンネルっていうのも実はあるんですよね。
うん、だからできてます
ね。いわゆるセカンドチャンネル、
はいはい、
それがですね、うん、ついに登録者1000人を、先日超えまして。
あ、よかったね、先週まだ超えてへん
った
もんね。
超えてなかったですね、うん、で今1003人に
3人よ
もう なってますけど、
よかったね。
どうあの非常に収益化できたんですよ。
あ、そんなんでできるんだ。ただもうさっぱりその辺分かってない。
あの、まあ登録者1000人プラス、うん、年間動画の視聴再生時間が4000時間を超えたら、まあ、基本的には収益化できる。まあ、ショート動画でも一応なんか1000万時間っていう とてつもない再生時間があれば OK なんですけど、まあ、ショート動画での収益化ってほぼ不可能なんで、まあ、僕はその要は通常長尺動画で4000時間超えて、あとは登録者もまあ1000人超えたということで、ちょっとまあ細かく言うと、
めでたい話、
9月4日から9月5日の間に、うんまあ、1000人超えたみたいです。僕が確認したのは9月5日なんですけど、
ね、
要は、ね、深夜にもし変わってたとしたら、深夜というか夜中に変わってたら、まあ、9月4日かなということで、まあ、一応ちょっとメモ手代わりにこのラジオで言っておきたいなと思います。なんでまたよかったら皆さんあの晩飯料理人晩飯レシピ集セカンドチャンネル、これ長いですよ。だからね、うん、晩飯セカンドチャンネルで多分出ると思うんで、晩はひらがな、飯は漢字で、セカンドチャンネルはカタカナ、うん、YouTube の検索の時に晩飯セカンドチャンネルで入れてもらったらおそらくこのチャンネル出てくるんで、うんうんまあ、よかったらまた動画見たりとか、うん、あの料理のちょっとしたこう小ネタをね、
うんうん、
特に生活に、うん、あの直結する役立つ情報、うん、料理情報出してるんで、
あ、そうだよね、
はい、ぜひ見てほしい。であとよかったらチャンネル登録とか、うんまあ、コメントとか、
はいはい
まあ、高評価、各動画への高評価なんかも、
うん
まあ、できて別に強制ではない、別に皆さんやられても何の損もしないことなんですけど、はいはい、ぜひそちらもやってほしいなと思います、はいまあ、他にあのサバイバーバンチャンネルとか、はい、スイスの歩き方チャンネルとか、はい、鉄道黒潮チャンネルとか、うんまあ、あとあの家族ラジオ JOBBB チャンネルっていうのもやってます。これはあの、まあ、シリーズで今やってます934道西国街道ボラボラの動画です、うんなかなかあの時間的な制約があって、うん、その新作を出せてないんですけど、
なかなか忙しいね、
まだあの神戸市のね今、ね、 灘区、東灘区あたりに、まだそこをうろちょろしてまして、
本店としてはもう不審まで行ってん
ですけど、ね、もうゴールしましたからね。
ゴールしてからあとね、はい、もう再ゴールで。
そうそう、うん、今ね、あの動画は石屋川あたり。
ああ、石屋川、懐かしいな。
だいぶ前の話なんですが、まだ今、次の新作、編集中なんで。
ご苦労さんです。
あの皆さん首を長くして待っといてください、
ね。まあめったにない企画やし、うん、まあ親子2代でやってるっちゅうも面白いし、
そうですね。
またデジタルをこういう格好で取り入れたっていうのも、うん、まあこれ聴者の方のご意見でやったんですけどね。
あの
本当面白いなと思って。
まあ、そういう意味ではこの日本美術のコメントをつなげるわけじゃないですけど、うんうん、やっぱこっちもデジタルでね、うん、突版がおもろい屏風絵をレプリカ再現しましたけど、やっぱデジタルってアナログと つなげてこそのそうそう、まあ、デジタルなんやなって。
独創ではね、面白くないけどね。
でね、まあ、ごめんなさい、これ僕の仮説なんですけど、うん、これからはね、皆さん、うん、ラジオの皆さんだけにお伝えします。うん、これ、他の人に言わんといてくださいね。ちょっと詐欺師のようなこと言ってますけど、これからね、アナログの時代です。皆さん、これ間違いないです。もうデジタルはちょっとね、うん、下火になるんです
よ。デジタルはもう道具ですよ。
道具。
本質はアナログです。
アナログなんで、皆さん、あの、お持ちの、
それはもう私もそう思ってます。
お持ちの本は捨てないでください。
僕もだいぶ捨てました、もう。
俺もな、京都の家におもろい本いっぱいあってんけどな、まあ、とある方のアドバイスで。
アドバイスわかる。あの、皆さんね、人の言うこと聞いたら飽きませんよ。
まあまあまあ、
もうね、本当にいろんな
聞くべきことはあるんですけど、
まあ聞くべき、
あの、
ま
あ、儲け話とあの捨てろは聞かん方がいいかもしれないですね。特に儲け話言う人はもう詐欺師です。
これはもうね、
間違いなく詐欺師で、捨てろっていう人は、うんうん、まあ半分善意、
うん、
半分詐欺師。
いやもうまあもう 100% あの悪いと思います。
あ、そうですか、うん。詐欺ではないけど悪い。
うん、まあまあ。
まあ詐欺は刑法ですからね。
言うてる本人の人はね、はい、悪く言うてるわけないけども、うんうん、やっぱり物持ってるもんはそれにしたかったらか。資料はもうあればあるほどいいですね。
あ、
まあいうようなこと。
いや今回も僕ね、 ONCC のまとめで、やっぱ究極的には千里眼でしたからね。
うん、そうですよ。
あのもちろん、うん、ウィキペディアでもいろいろおもろい情報を得ましたけど、やっぱね、梅沢さんの書いてるあの生のね、なんで梅沢さんが京都から、
う
ん、大阪の千里に引っ越してきたかっていうのも面白かったしね。
面白い。またあの人がところ、まあ、我々と同じようなアパートに住んであんねんけども、そのね、7階の部屋に住んであって、
あの歯医者さん、
いやいや梅沢さん
自身、梅沢さんね、
あの7階におられてね、そこからのね、あの街の風景とかのごつ細かいことがいっぱい載ってるんですよ。面白いですね。
まあ、ま
あ、そういう人が住んであった街やなっていうようなことが、
梅沢さんね、ずっと昼間サングラスしててね、
うん、
あの昼間とか僕が学校小学校行った
ら
ね、で多分その当時 そのパートナー その女性奥さんと一緒に散歩されてた、ええ
ええ、
でなんで太陽も出てないのに
色目がね、
そうし、まあ、色目とかサングラスしてたんかなと思ったら、後で分かったのが、まあ、後天的に
そう
あの視覚がなく失われたっていう、
どこかでね映られたっていう話
です、ね、方らしいですね。あの千里眼の時はまだ見えてはったらしくて、
見えてる時も見えてんだつもありました。
その視点での話は僕は見てないです、
はいはい、
千里眼で、まあ、後半はもしかしたら、
あ
れ2000年ぐらいまで続きましたから、うん、もしかしたらあったかもしれないですけど、うん、はい、まあまあそんな、
まあ、なんせ
大阪北部資料ね、
うん、まあなん
か、はい、もう一回言いますよ、儲け話を言うやつは詐欺師、
はいはい、
そして捨てろというやつは、うん、なんですか、
悪気はないけども捨てた方がいい、
は
い、物は捨てるな、もう取り込むだけ取り込め、それがまあやがて10年20年のうちに役立つと、まあそのうちに死んでしもたらしゃあない、
お
これはもう他のことは任さない、
千利休みたいに、うん、言いそうですよね、千利休も知らないですけど、言ったかどうか知らないですけど、
まあまあそんなことですわ、
はい、というわけでちょっと最後長くなりましたけど、
はいはい、
FM 千里ニュータウン、
はい、
ワンちゃんのこれラジオ聞く聞く、
はい、
そして、私、てっぺいの運営している YouTube 各チャンネル、はいはいはい、よろしくお願いします、うん、あの詳しくは、うん、皆さんご覧になっているホームページの下の方にリンク貼ってますんで、
はい、
まあ、ラジオも、YouTube もぜひ応援よろしくお願いします、
はい、
はい、というわけでちょっと今週は、月曜日収録で、
ね、
はい、ちょっといろいろイレギュラーなことありましたけど、
はい、
まあ、次回は、
はい、
まあ、できるだけ木曜、ね、もしくは水曜
収録したいで す、ね、
したいです、うん、ちなみに、次回は2週間後なんで、
うん、
9月の25日
25日ですか、
はい、
もう暑さもちょっと収まってほしいね。
いやけど なんかね、あの僕聞いたんですけど、うん、1ヶ月ずれてるらしいですね、今の天気って。だから9月25日って8月25日なんですよ。8月25日って一番暑い時やから、さすがにそこまで暑くないとは信じたいですが、
もうそれでもツクツク帽子が鳴いてるのにね。
そうですよ、トンボも飛んでますし、
うん、もう飛んでますよ、うん、
ちょっと風冷たいんですよ、朝夕は。ただ10時過ぎたらもう暑いんですよ、今でもそうですけど、は
い、まあ、生きていきましょう。
ちょっと神頼みしときましょうか、
はいはい、そうですね、
あの太陽のと太陽の富でも拝んどきましょう、
はい
はい、というわけで、次回 JOBBB 何回目、811ですね。
あ、そうです
ね。皆さんとお会いしたいと思います、はい、JOBBB810 は私バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄、
そして大阪中之島美術館の皆様
はい、はい、
そして、リスナーの皆様、
はいはい、
全ての皆様でお送りいたしました。また次回は、長熟西国街道ボラボラ歩き切って蹴ると
ですね、
思います。
伏見方面です
ね。今度は京都のね、はい、伏見の街中を歩きますので、京都好きの方もご期待ください。それではさよなら、
バイバイ。